作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。やっぴっぴー、音ガメでございます。この番組音ガメは春と不毛のフリートークを中心にしつつ、時には春と誰かで喋ったりする自由気ままなポッドキャストです。今回は不毛さんと喋ろうと思ってますよ。
はい、
います。そこにあなたはいますか？
いるよ
なんで買ったことなんて今日は何日ですか？
2022年の5月15日です。
はい、お送りしたいと思います。
はい、
と言いつつ、今日話すネタは、
うん、
ゴールデンウィークの話、
うんうんうん、5
月7日の話かな。
ほうほう、
うんうん、
お出かけしたやつ、
うん、そうそうそう。ツイッターで結構ね、いろいろ写真、うん、いろいろっていうことじゃないか、まあ、ぼちぼち、
うん、
東京に行きましたみたいな、
うんうん、
東京タワーに行きましたみたいな、
うんうん、
ね、写真を上げておりましたけど、
ね、
はいはい、まああの時の、話でございますが、
はい、
今年のゴールデンウィークでなんか一番連休っぽいことをしたかな、あの日が。
まあ一日外出かけてたからね。
ね、歩数計も2人とも2万とか3万とか言ってましたね、
うん、
スマホの
3万歩まで行ったんだったかな。
ね、ここ最近では一番歩いたんじゃないですか、あの日。
過去最高なんじゃないかな。
過去最高、最高っすか。
過去、まあでもそっか、山登ったりした時は測ってないからな。
まあ山登るのは歩数では表しきれない負荷があるけどね
でもそれに準ずるぐらい次の日ふくらはぎ痛かったからね。
痛かったですね。帰りもちょっと歩くのやだって感じでした、ね、
ちょっと辛かったもんね、
うん、足痛い、足の付け根痛いみたいな感じでしたね、
うんうん、
はい、まあ、そんな感じでしたけど結構歩いたんですけど ね、 その
日 ね、 ね、
まあ、その日メインの目的は、
はい、
まあ、その東京タワーに行く、
うんうんうん、
東京タワーに行くって言っても東京タワー登るんじゃなくて、
うん、
東京タワーにあるレッド東京タワーっていうね、
うん、
まあ、一応アミューズメント施設なのかあれば、
うんうんうん、
に、まあ、行っておようというね。まあそれ多分ゲームなんとかでも話してると思うんですけど、
うんうんうん
うん、うん、多分これゲームなんとか更新された後に出てると思うんで、この音亀はね、
うん、
まあレッド東京タワーの話もするんですけども、
うん、
まあ一応ゲームなんとかでも話してるよという感じなんですけども、
はい、
もう一個ね、
うん、
予定というか
ずっと行きたかったところ、
行きたかったところがありまして、でそれが築地のね、築地だよね、
うん、場所は築地でも名前は銀座、ね、
銀座マグロ屋っていう、
うん、お寿司屋さん、
お寿司屋さん、
回らないお寿司だよ、
回らないお寿司だよ、
回らないお寿司初めて食べたかも。
そうかもね、意識的にはそうかもね、
うん、
回らないお寿司でかつ食べ放題がある、
うん、
まあ普段は土曜日にやってるのかな、
土曜と祝日が食べ放題朝やってるのかな
ぽいですよね、
うん、
うんうんうん、まあ俺ら土曜に行ったんで、まあゴールデンウィークとかどういうサイクルでやってたのか分かんないけど、
うん、
まあ土曜行けば少なくともやってるだろうってことで行ったみたいなとこもあったんですけど、うんうんうん、うんうん、まあそれを目指して行ったというね、
はい、
うんうん、で俺あの前に一回行ったことがあって、
うんうん、
ちょっとお誘いいただきまして、
うんうん、
行ってみませんかって言われて、
うんうん、
はあ、そんなとこがあるんですかってことで、あの行ったことあったんですけど、その話をふもさんにしたら私も行きたいつかってなって
うん、うん、
そうそうそう、でまあなんかタイミングがあったらっていう話だったんだけど、今回その東京に行くっていう予定ができたんで、
うんうん、
あ、じゃあまあふもさんも一緒にいるしそこに行ってみますか、どうせゴールデンウィークだし早起きしてみたいな、
うんうん
うん、で早起きする理由があるんですよね、早起きしなきゃいけないというか、
ね、うんうんうん、お店自体は11時からだっけ、
そうそうそうそう、
なんだけど予約ができないんだよね確か、
そう電話予約とかはできないのよ、
うんうん、
で予約の代わりにあの朝の8時半になるとその店先に、まあ、名簿っていうかさ、
うんうん、
あのよくファミレスにあるようなさ名前と人数書いとくみたいな紙あるじゃん、
うん
うん、あれが店先にボンって貼り出されるのね、
うんうん、
でそこに名前を書くっていう超アナログな なのでできるだけその時間に合わせて行きてえなっていうことで、
うんうん、
そのために家を出たのは何時だっけ、あれ7時ぐらい、
朝、いやいや6時半の電車に乗るために6時ぐらいに家出たのかな。
そうですね、家出て6時半の電車に乗ってみたいな。
そうそうそう、まあ40分近かったのかな。
まあ言うても6時半だと今明るいですけどね、
うん、
うんうんうん、真冬とかだと結構暗い
だ、まだ暗いだろうね、
うんうん、最近日伸びましたからね、
うん、
普通に6時とかでまだ明るいから、もうそんな長くなったんですね日とか思って思いますけど、
まあでも朝早かった。ハルさんよく起きれたよね。
そうですね、その前の日ゲームなんとかの収録してましたからね私ね。
そうそうそう
夜中にね普通に1時とかに過ぎて寝てましたけど、
うんうん、
まあまあまあまあまあ、
うんうん
うん、起きれますよ。
そうかそうか、
一人で起きろって言われたら寝てるかもしれないごめん寝てたっていう感じかもしれない。
起きろって言ってね、起こしたけどね。
起こされれば、ああ行くんでした。うん、まあ言うてその後電車の中でも寝れますからね。
まあね。
と言いながら俺でそういや寝てねえ。
私行きは寝てた。帰りぐっすりだったね原さんね。
あ、帰りやばかったです。電車の中もうガクガクになってました。もうなんか夢見てんのか現実なのかよくわかんないよ。
ガクンガクンしながら寝てるから大丈夫かっていう感じだった。
行きは割と。
うんうん。
すっきり目覚めたかな。
行きが私は眠かった。
うんうん、そうそう。でとりあえず、まあ、築地まで、ね、
うん、
行って。
で書いて。
書いて。でそっから11時までだから1時間半ぐらいね。
うん。
1時間半じゃねえか。2時間半か。
うん。
そうそうそう。
8時半からだから11時まで。
2時間半でしょ。
うん、そうだね。うん、時間半、うんうん。
そうそう。時間あるからと思って。でまあ元々ちょっとその時間なんかで潰そうかっていうことで、
うんうん、
その前の段階でゴールデンウィーク行きたいところみたいなのを考えてる中で、
うんうん、
そういや皇居って行ったことないよねっていうさ、
うんうんうん、
皇居とか皇居の周り、
うん、
って行ったことないよねって、東京はまあ行くには行くけどなんか土地勘がないからさ、そもそも
そうなんだよね、目的の場所ぐらいしか行かないからね。
そうそうそうそう、あっちが皇居なんだって眺めたことはなんか何回かあるような気はするんだけど、
うん、車で通り過ぎるぐらいの感じの。
そうそうそうそう、国際フォーラムとか行くときとかもなんか近く通ったりとかあったような気がする、う
ん
う
ん、そうそう、なんか緑があるって思うと、あ、皇居かっていう、ね、
そうそう、別にランニングとかするわけじゃないけど
、うん、
まあ行ったことないし行ってみようかっていう話であったんだけど、ね、うん、で調べたら築地から全然30分もないぐらいかな、
そう、ね、
歩けばまあ行けるよっていう感じだったから、うんうん、ああじゃあちょうど時間潰しにいいじゃないですかとかっていう話でね、うんうん、
行ってね、
そうそうそうそう、皇居まで行ったんですけど、もう俺ら本当に土地勘ないからとりあえず歩くわけじゃない、築地から皇居に向かって、
うんうん、
で歩いてたらさ途中銀座なのね、あ
ね、
銀座なんだとかって
そうだね、
で俺らにとってさ銀座、まあ、銀座歩いてるとさ歌舞伎座とかもあるわけじゃない、
うんうんうん、
で歌舞伎座を見るとですね、私たちはちょっとだけまあ思い出というかあれがありまして、
そうだ、ね、
ちょっとだけっていうか普通にちょっとじゃねえだろうって話なんだけど結婚式をやったんですよ私ら、
え、
銀座で、
ああ
え何今のなんかリアクションおかしかったよね今ね、
歌舞伎座でって
思った、違う歌舞伎座の近くね、
近くで、ね、
歌舞伎座で結婚式あげなし、そう、うん、恐ろしい、
え、新しく建てる前だね、
そうそうそうそう、もう
15、6年前だよ、
6年前か、2006年とかでもね、
うんうん、
うんうん、歌舞伎座の前の路地を入ったとこ、
うんうん、ちょっと一歩
だなーとっていう記憶は二人ともあったんだよね、
うんうん、
でどうせだから、まあ、通りかかったらそこ行ってみようぜっていう話になって、
うんうん、
あれ路地ここだっけこの奥だっけどっちかなんだよなとかって片方入って、あれここじゃない、なんかそれっぽいの見当たる、なんか半地下みたいなとこあったよねみたいなさ、
うんうん、
あれでもそれっぽいとこ、いや記憶が曖昧ですねって思ったよりも分かんなかったよね、
分かんなかった、
行けば分かりそうなもんじゃない、 あ、うん、あここここってなりそうじゃんっていうか、その体験を求めてたわけじゃん、ここここ、ね、みたいな、あここあったね、ここで写真撮られたみたいなさ、
うん、それをしたかったはずなのに、ね、
したかったはずなのに2人ともあれ
おかしいな、
泣くねとか言って
これかなって、いやでも違くないみたいな、
そうそうそう、疑わしいところの写真だけ撮って終わったよね。
ね、
そうで、さっきさ、フォーさんにさ、
はいはい、
そう、結婚式の時の写真をさ、
当時の写真がね、
うんうん、ちょっと掘り出してきてもらってですね、
うんうん、
実際どこだったのかっていうのね、これ伝わらんなだけよね、外の写真、
こんなとこあったっけ、
え、でもこれなかった、中にあるとこあったよね、ちょっと待って、俺何枚か写真を撮ったんだよね、多分その中に入ってんじゃねえかな、
入ってるかな、確か歌舞伎座が後ろ入るように撮った写真が、
これ
そうか、ん、
うん、
微妙に違う、
違うね、
この上が映ってればよかったね、
あれもしかして建物変わって
る、うーん、わかんないな、
これじゃないでしょ、扉の大きさ全然違
う、うん、でもあんな路地で建物変わる、
もしかしたら建物ごと変わってる可能性、
あるかな、
いや、わかんない。
奥に AMPM があるけど、それはなかった気がする。
それはなかったよね。ちょっと待って、どれどれどれどれ。
コンビニはあったけど、あったかな、いや、なかったよね、コンビニ。
コンビニなんか見かけてない気がする。
ないよね。
これさっきの外の写真。
外の写真だから。
なんか外で撮ったやつあったよね。
うん、昼に外で撮ったやつ。これそうじゃないの？
ありました。
うん、でもこういう形のはなかった気がするな、
うん、でここは近い気がするんだよな、
そう
だね、ここ中にも階段があるよね、
あ
るよ
ね、あ、でも中の作りそういう感じかも、ほら、
あ、じゃあこれじゃねえの、
それ
が外観がちょっと変わってんじゃない、
そうかも、このなんか天井の、
うん、
こういう感じで、なんかそうだよね、奥赤いのが、
あ、でも壁同じかこれ、
こうい
う感じ、怪しいですね、近いけどなんか同じかどうかちょっと怪しい、
怪しいかな、でもそれぐらいしか似たようなのなかったよね、
うん、でもなんか入り口の外観が変わってるだけ
かもしれない、
臭い気はします、
ね、まあ、あのお店は実際変わってたしね、もう、
そうだね、中は全然、
ぐらいに行った時にはすでに、
あ、そうそうそうそう、
お店がなくなって
違うのに、俺らの時はなんかそのな、何あれは、何フランス料理みたいな感じだったっけ、
うん、
イタリア、
イタリア料理の食べ放題の店になったのかな、
そうだね、うん、変わった方がね、
あー、そっか、うちらの時が、
そうそうそうそう、
あれイタリア、
元々はそんな感じの店だよね、イタリアっぽいね、なんかね、うん、イタリアっぽい柄が見えてますけど、
うん、イタリア料理っぽい感じ、
そうだね、のお店だったのが数年後行ったら食べ放題のお店になってて、
うんうん、
今はこれ何の店なんだろうね、これで、
あ、でもそっか、銀座、
少なくともなんか食事系の店じゃなくなってそうな雰囲気、
事務所的なね、うん、感じっぽかったね、
うんうん、
そっか、
だから門構えというか入り口の雰囲気はだいぶ変わっちゃってたから、
うんうんうん、分かんなかった、
ね、分かんなかった風だね、でもちゃんと写真撮ってるからなんとなくここっぽいなってのは分かってたってことだな、
うんうん
うんうんうん、そんな気はしますね、
うーん、
だからリフォームじゃないけど、
うんうん、まあ中変えるのは大変だけどね、
うん、看板とかいろいろ
ちょっとね外して
ね、うん、やったりとかで分かんなくなってたのかなって気はします、
ね、かもしれない、
うんうん、
は
い写真見返してるとそれこそ親戚の人とかが、あ、この人も亡くなってる、あの人も亡くなってる感が、
16年も経てばね、
そうっすよね、うん、まあそう、そう、銀座でね、
はい、
そんなとこ見ながら、うんうん、あれここになんか猫グッズの店あったよね、もうないみたいなねまあそんなのを見ながら、
うん、
あ、銀座ね、なんかいい感じの建物いっぱいあるね、かっこいいねっていうのを全部素通りし、
素通りしはあって言いながら、
はあ、あの街の雰囲気だけで満足ですみたいな
すげーって、ブランド物のなんかお店がいっぱいある、すげーって、
あ、うん、そうそうそう、あ、でもその前にあれか、銀座の前に築地でもちょっと歩いたのか、
あ、ブラブラはしたよ。なんか美味しそうな
路地をね。
そうそう。
ちょっと入って別に何も買ってないですけどみたいな。
お寿司予約してきたから食べないしって思いながら、でも立ち食いそばみたいなとかさ、手作りおにぎりみたいなの売ってて、すごい美味しそうな匂いがしてて。
ちょっとわざと外に匂い出す系のね。
そうそうそうそう。
あの屋台ではないんだけど、半分外に出てる風な感じの ね。
うわうまそうって。
店先で食べる風な。
そうそうそうそ
う。うん、うわあれめっちゃ腹減ったな。
今度こういうので来るのもいいねって言いながら
食べ歩き的な、
うんうん、
でも食べ歩き言うて二人とも苦手じゃない？なんか
まあね、
なんか結局どこで食べたらいいのか分かんないって言いながら
そうなんだよね
迷った挙句もういいか吉野家でじゃないけどさまあ吉野家は冗談だけどさ、
松屋かな
松屋ね、余計ハードルが下がった食券だしなっつってあるけどね。まあそんなこんなしながら、
うんうん、
皇居の方に歩いていき、
はいはい、
うん、いや別に皇居に行ったからって何にあるわけでもないんだけどさ、
わあ皇居だ
って、わあ皇居だひれーっていうこの何も生まない感想を、
そうだね、ここよくテレビに映るやつだっていう、
ああそうね、そうね、
この広い部分に人が集まるんでしょうって、わあって。
久保さん的にはどこが一番面白かった？皇居見て、
皇居見て奥に映ったのが、ああれテレビで見たことあるやつっていう、
はい、こっからのアングルみたいなね、
そうそうそうそう、ああるある、
皇居覗く系のアングルね、
あの屋根の緑色のそうだよねみたいな、
うん、
わーって思ったのが楽しかった。あとあれだよ、皇居の方が緑一色なのに、
うん、
後ろ振り向くと四角いビル群がいっぱいっていう、 あの、はいはい、違い、
コントラストというか、
うん、あれが面白かった。
それは確かにそうね、ああいう景色あんまないよね、
みんな四角
いの、急にあのビルビルビルビルビルソーンってなくなってるからね、
そうそうそう
道挟んでね極端だよね、
そうそうそう、あれが面白かった、
確かに楽しい、うん、あんだけビルが見える景色っていうのはないよね、
ないからね、
うん、
下からビルを見るっていうのがね、
そうだね、ビルの中に入っちゃうとビルは見えないからね、
そうそうそうそう、
それは確かにそうだ、
面白かった、
うん、俺はあれかな、警備員かな、
なんか変な人が来てたらしくてゾロ
そうそうそうそう、なんか変な人がいたらしくて、中からゾロゾロゾロ、なんなら皇居の中パトカー走ってるみたいなな
んかね、わなんか中車走ってるの見えちゃったし、
そうそう、なんかちょっと警戒態勢になっとるぞみたいないや大変だよなと思ってさ、シンプルに、
うん、でしょうよ、
いやだって四六時中何が起こるか分かんねえ、うん、っていうかさ、
う
ん、警戒してなきゃいけないわけじゃん、
そうだね、
でもあんな広いわけじゃん、
そうだね、
いやまあ一応堀があるからある程度守りが強いんだろうけどさ、
にしてもね、今だったらあんな大堀なんかね、行こうと思っちゃえばいくらでも行けそうな気がしちゃうけど、
どうやって行くどうやって行ってく、どうやって行くちなみに聞くけど、どうやって行く簡単に誰かならいい感じにうまくやってくれるでしょ、
いい感じに行けんじゃないかなって
ドローンとかね、
ドローンって自分も飛ぶの、
うん、自分は飛ばねえよ、なんで自分飛ぶ必要あんのドローンとかでウィーンつってさ、
うん、
なんか爆弾とか持って突っ込まれたりとか嫌じゃんっていう話とかね、
うん、あれどのくらい離れてるところからドローン飛ばしてたらダメなんだろうなって、
あードローン飛ばすのが、
うん、
でも多分結構近隣でも怒られるでしょ、
でしょうね、
見えた瞬間に撃ち落とされるでしょ、
目視できるレベルだったらダメなのかな、
マイクロ波光線でビーって焼かれるでしょ中の電子回路ピシャーッつって煙、あの上げてたら途中で煙出して落ちるっていうやつでしょ、黙って
怖い怖い
注意とかなしでいけないピシューってあれなんか故障かなと思ったらみたいな
向こうからなんかものすごい睨みかかしてるみたいな
後から来るみたいなね
ゾロゾロ来るでしょ、
落とした後あれどうかしましたとか言って
何してるんですかって言って
お前らかみたいな知らんけどいやいやいや、まあまあでもそんぐらい厳しくしないと怖いよね、
うん、だろうね、
まあ、人間もそうだしね、
うん、
まあでもその現実問題そのお堀になってるところを うまく使ってるというかなってるよなとは思うよね、
まあまあそうだろうね、
だってお堀あったらさ、
うん、
そこ車でドーンとかできない
まあそうだね、車
でだからある程度その皇居の中なんつうの 内縁内側あの、うんうん、塀のね、
うんうん、
内側に入るためには堀越えなきゃ、堀越えなきゃじゃない、橋を越えなきゃってことになる
から。そうだね、だから橋さえある程度固めてればいいからね。
そうそうそう、いいからね。そうするとすごい合理的は合理的だよね。
まあね、広いからね。
ね、
まあ、それでもきっとお堀のあるところでも内側はまあ警戒はしてるんだろうけどね。
うん、そうだろうね。だって普通にあのね、皇居内警察詰め所みたいな普通にあるもんね。ああ、そんなのあるんだと思って。
うん、
あんまりね詳しくはなかったからね、うんうん、と思って。
でもあれ一般公開してるんだね。なんか、
あ、なんか一部ねしてるみたい。
当日券とか配ってたっぽかったもんね。
そうそう、全然ランニング途中みたいな人がバンバン入ってくから、これ何なんだろうなみたいな。うん、関係者ランニングしながら入ってく感じと思ったけどそういうわけじゃなかった。
なかったね、すんごいラフな人が入ってったから
そうそうそう、まあ、うん、みんなラフに入ってくんだなと思って
そうそうそう、
普段ランニングしてる人が、あ、今日は入れるらしいっつって予約してそのまま行くみたいなテイストなんだな、へ、うんうん、そんな感じなんだみたいな、
ね、
なんか当日券みたいなのも春にはあるらしい、うんうん、俺ら行った時もなかった、
もうなかったけどね、
うーんと思って、
うんうん、面白いなって。
確かに面白そうではあるけどねみたいな、うん、でも中はよっぽどあれなんだろうね、
うん、
警戒されてるんだろうね。
そうだろうね、なんなら荷物検査とかさせられて入ったりしないのかな。
あ、ありそう。あ、だから軽装で行くのか。
あ、え、そういうこと。
ランニングみたいな、
何も持ってませんみたいな。
そうそうそうそう身体検査だけさせられるみたいな。
ボディチェックとかされるのかない
や、わかんないけど口の中開けろみたいな
そんな厳重な
知らんけどねそうそうそう、あ、そう、それでさ、うん、そのあたりでさ、ふもさんがトイレ行きたいっていう話になってさ、うんうんうん、え、じゃああれじゃない、なんか適当なとこの公衆トイレだとあの汚いかもしれないから公共のトイレ行けばっつって、
うんうん、
公共内にねあるトイレ行けば多分綺麗っていう話になって
イメージ綺麗だと思う。
そうそう、で行ったんだよね、まあ、俺待ってたんだけど、うんうん、
その、 あの一般公開されている入り口のすぐ近くのトイレだったから、うんうん、きっとここなら綺麗だよって。
そうそうそう、でふもさん行ってる間に俺はそこの環境音を取るこれ今後ろに流しとこうか、その時撮った環境音、ね、6分ぐらい撮りましたそうそうそう、
結果ね、トイレ綺麗だった。
綺麗だったやっぱ、
うん、すっごい綺麗だったよ。
そら綺麗だよね、
うん、
めちゃくちゃだって目と鼻の先にあるトイレだもんね、
うん、普通結構さ、あの公衆トイレってまあ汚いし表面上綺麗にしてても匂うんだよね。
はいはいはいはい。
でもそれすらなかった。
ちょっと酸っぱい感じの匂いがね、
なんとも言えないトイレっぽいなんか匂いがさ、あのあるんだけど、それも感じなくて、でなんかなんだかよくわからないさ、ペットボトルだったりなんか飲み物の飲みかすだったりゴミがいっぱい置いてあったりとか結構するのよ。それもなくて、なんならトイレの女性用トイレにあるあのゴミ箱の中すら何もなかったの。すごい綺麗にしてると思って。
そりゃそうだよね、まあ、その施設自体がさ、
うん、
最高級ってわけでもないんだろうけど、
うん、
多分他にもっとすごいトイレは世の中いっぱいあるんだろうけど、有料トイレとかさあるんだろうけど、でも場所だけで言えばトップオザトイレだもんね。
そう結構その東京のトイレで言うと結構有料で入らなきゃいけないトイレ、あ、でも有料入ったことないか、
うん、
あの紙が有料は結構入ったことあるかな。
あ、
トイレットペーパーが
先に買うみたいな。
そう、トイレットペーパーが置いてないから水に流せるティッシュを売ってる自販機が置いてあって、はいはい、でそれ買って入ってねみたいな、
うん、
だいたい汚いんだよね、
そういうところ。あ、中が、
そういうとこ、
あ、そうなの。
あの、うん、汚い。あのトイレ自体は無料で使えるから、
あ、
汚い。
それがもう本当に有料トイレとかだったらまたあれか、
違うかな、ちょっと違うのかもしれないけど、
うん、それとは比にならない。
比にならない。東京のトイレは汚いってイメージだったけど、あそこは別格だった、
うん、それ別格だよね。日本を代表するトイレだから日本の象徴トイレでしょ、うん、トイレの象徴
トイレの象徴すごいな、なんか
日本のトイレの象徴になるわけだもんね。
なんかすごいこと、
皇居の中にあるトイレですから、
うん、近くっちゃ近く、
トイレの象徴です、うん、だからそこを目指して全国のトイレが
あるのか、
競っていく感じの。
そうなんだ。そうだからよくある
さ、あそこのクオリティに寄せろみたいな
あのトイレは綺麗に使いましょうとかさ、
はいはいはい、
綺麗、いつも綺麗に使っていただいてありがとうございます、そうそうそう、とかっていうのを貼って一生懸命綺麗に使ってもらおうと促すのあるじゃん、はいはいはい、そんなの一切ないけど、うん、全然綺麗っていう
ぐらい掃除してんだろうね。
どんぐらいの頻度でしてるんだろうね、それわかんないけどね。
ね、
とにかくうちらが行ったのが結構早い時間だから、早朝に1回はしてるってことだよねと思って。
そうだろうね、それはね、朝っぱらに一発掃除はするだろうし、
うん、その後どんぐらいなんだろうね。
どっちなんだろうな、人が綺麗に使っているのか。
いや、それもあると思う。あんだけ綺麗だと汚す気が起きないというか。
ああ、そのパターンはあるよ、ね、
起きにくいゴミが。
うん、
何にも置いてないからおーって思う。
うん、
下手なゴミはちょっと捨てられないなみたいな。
なんかあれなのかな、使う方にも罰当たり感みたいな感情が湧くのかな。
だからやっぱ綺麗にしておくと、そういう風な意識を使う側にも寄せられるから、うん、やっぱそういうの大事なんだろうなって思ったよ。
そうだろうけどね、
うん、
でもそれこそさ、なんか正月の一般参賀みたいなのあるじゃない。
うん、大量が、ああいう時はどうなんだろうね。
ああいう時とかどうなんだろうね。まあでも、いや、どうなんだろう ね。いや、その物ゴミ捨てないとかは分かるっていうさ、
うんうんうんうん、
やっぱ大量に人が使ったら、まあいろいろ粗相とかする人もいて汚くなるとかありそうだ
よね。あ、でも私あまりにもすごい綺麗だから、あの和式の方に入ったの。
はいはいはい。
あのちょっと軽く掃除して出てたもんね。すごい綺麗だった
あー、地率もそういうことですか。
うん、
みんなそういう意識になるのかな。
なるんじゃないかな。ちょっと促すレベルだったよ。
ちょっと今俺天皇ってそんな必要かなって思うタイプの人間だけどさ、今すごい話ちょっとそれちゃうかもしれないけど、あ、やっぱ象徴って大事ね。
大事だと思うよ。
だからやっぱあれだな、日本を象徴するトイレなんだ、うん、なるほどね。みんな僕のようになればいいのにって思っているんだな、あのトイレ自体が。
そういうことだね。
みんなもっとトイレ敬えみたいな。
おもろ。
分かんないけど。あ、そう、うん、ちょっとそれ言われると俺も言っときゃよかったな。
そうだね。
あったもんな。
男性トイレどうだったのかね。
確かに言われてみれば、なんで行かなかったんだろう、逆。
確かに。
いや、別にトイレ行きたくなかったんだからだったろうけど。行きたくないのに出ねえのに、なんかうっとかやってるの
も。行けば多少出たかもよ。
いや、まあ多少は出るかもしれんけど、尿検査ぐらいのレベルでは出るかもしれんけども。まあ、それがあれか、桔梗門だっけなっていう、あの門入り口、
うんうん、
公共のね、
うんうん、
の前のトイレだったね、
うんうん
うんうん、でそっからじゃあ、まあそろそろ時間もいい感じになってきたし、
うんうん、
ぼちぼち
戻ろうか
っていう話になって、
うん、
戻ろうと思ったら正面が、あれ東京駅じゃねって思って、土地勘ねえから、そう、あ、え、東京駅と皇居ってこんな近い位置関係なのってなって。まあ、東京駅からさ、あの天皇専用列車みたいなのじゃん、キラキンっていうか、すげえ豪華なやつ、
すごいやつ、
あれが出てるっていう話は確かに、そういや聞いたことあるな、あ、
そうなんだ、
うん、って思ったけど、あ、こんな位置関係なんだと思って、
だから東京駅なんだね
なんだねと思って。
そして東京駅すごいのはそういうことだったんだね。
どういうこと。
え、なんか建物すごくない。
あ、建物すごいよ、
うん、なんか他の駅とはまた違うじゃない、あの立派感が違うっていうの、近代的とはまたちょっと違うさ、
うんうん、
昔ながらな感じの、でもなんかすごいみたいな、
あ、まあ金かかってる感みたいのはそういう、
うん、
天皇のお膝元だからとかあるみたいな
かなって、
あるかもね、まあ、時代柄っていうのもあるんだろうし、それを残してるっていうのもあるんだろう、う
ん、え、だって建て替えたかなんかしてたもんね。
うん、作り直すみたいなあったよね確かね、う
ん、でも元の素材だかなんか、そのレンガだかなんかの近いやつだか使ってとかっていう話だしね、うんうん、
だって空襲で焼けてるでしょ。
うんうんうん、
空襲だっけ、
分かんない、
大震災だっけ、
あ、東京大震災みたいな、
関東大震災ね、
関東か、
うんうん、とかだったような気もするんですけども、
うんうん、どうなんだ
ねえ。まあでも、あ、これは東京駅か、プラタモリでやってたやつ
見たやつだ
そうそうそう、あの時なんかめっちゃ穴開いてたけど
工事中でね、周りがね、
そうそうそうそう、
ちょっと行ってみようよってなってね、
そうそうそう、
見るだけ見るだけ、
そうそう、近くまで行ったっていうか通ったっていう感じだけど、別になんか入ったりはしなかったけど、
うんうん、
そこまで時間なかったし
ね、皇居のその門から本当にまっすぐ、
うんうんうん、あ、本当にまっすぐなんだみたいな、見えるじゃんみたいな
あれ確か写真撮ったよね、
写真撮った写真撮った、じゃあそれアートワークに使いましょうか
使いましょうかすごいって、 やっぱね、東京駅バックに写真撮ってるお姉さんたちとかいたもんね。
いた。
お着物の人と、なんかドレスの人とみたいな3人ぐらいでね、なんか回って、真ん中の道をウォーキングしながらこう写真を撮ってる
って。撮ってたね。なんだインスタ映えかとか。
何のあれなんだろうね。
インスタじゃねえか。ああいうのはフェイスブックか。知らねえけど。
わかんない。動画っぽかったから TikTok 的なあれかもしれないし。
あ、TikTok。TikTok の文化が分かんなすぎる。
全然分かんない。
分かんねえな。まあでも若い人だったら TikTok かもね、
うん、あとなんかお姉さん、スーツっぽいのを着たお姉さんを撮ってるおじさんみたいなのがいたりとか、
うん、あーなんかいたかも。
撮影
なんかの撮影っぽい感じ、ね、
そうそうしてる人たちとかがいたりとか、うん、わー東京っぽいとか見ながら。
そうだね、まあ、東京駅確かに、まあ、映えるっていうかいいよね。確かに、うん、写真は撮っちゃうよ、
うんうん、
撮ったし、なんならパノラマで撮ったしてかパノラマで撮りまくったし、なんかその日は、うんうんうん、あの皇居も広すぎてパノラマじゃないと何も撮れないってことないけどとか思ってね、
うんうん、
うん、撮ったりしましたけど
ね。
でその後ね、途中にさ、うん、そっから月見に帰る途中に、
うん、
あのバルミューダのストアがどうやらあるらしいぞってなって、うんうんうん、行こうと思ったけど時間がなくて、おいこれ寄ってたら築地間に合わんぞ11時に、
うん、場所だけね、ビルだけ確認して、ね、
そう
この
ビルのどっからしいっていうのだけ把握して
近いし、まあ後でもう一回来ようってなってね。
そうで、まあ寿司屋行ったのか、
うん、
うん、よかったですね寿司屋ね。
お寿司うまかった。なんか別物だった。
別物、そうだね、全般別物だった、ね、
全般別物だった。大トロ初めて食べた。
意識してね。
うん、
まあ、デゴ意識しなくてもそうか。
とろけた。すごい、本当にとろけるんだって
そうだね、
おびっくりしたってなったすごい、これすごいって。
そうだね、消滅する感じはあったよね、うんうん、でも全般そうだったな。俺びっくりしたの、多分ふもさんもそうだけど、アナゴね、
ほほほ、
アナゴ別物じゃないですかと思って。
なんだこれ。
崩れるのね。
うん、すごかった。
ふしゃーって。
ほわーってなって。
ね、なんかアナゴって寿司屋で出てくるアナゴちょっとしっかりしてるイメージ。
うんうんうんうん。回るお寿司屋さんはね。
うん。あれな、どういう状態なのみたいな感じ。なんか全然違うものだったね。
ね、なんかあの。ほぐされた身みたいな感じだったよね、
うん、もうギリギリの状態で形保ってるみたいな。
そう
口の中でやったらボーン
そんな感じだったね。
なるみたいな
ね。
そう
あとなんだっけな、アワビのお寿司も初めて食べて、
うんうんうん、あ、アワビね、
コリコリって美味しかった。
すっげーコリコリしてました ね。
あれもあれでまた他がさ、ホロホロホワーって柔らかいのに対してさ、うん、食感が全然違うから面白かった。
うんうん、そうだな、アワビもそうだし、
珍しい、
普段食べないとこで、いや、あのシャコとかも食べたけどね。
シャコ
あったわと思って、あ、シャコください、あ、自分で言うタイプなのね、
うんうん、
まあ、あの回らない寿司屋だから、うんうん、まあそれそうっちゃそうなんだけど、
うんうん、
言うタイプなんだけど、シャコくださいって言ったら、シャコ、タコ、シャコ、タコ
シャコで、
シャコで、シャコで
シャコで、ずっとやってたよねそれね。
そう、あの板前さん、板前っていうの、
何、うん、
あの、
やってんじゃん、
職人さんがね、2人いたから、だからそこでなんか2人が多分お互いに聞き合って分担して多分握ってるんだけど、うんうんうん途中でもう一回聞き直されたよね、シャコ、さっき言ったのシャコ、タコいや、シャコでっつって
で、シャコ持っていくと別の人のところ、あ、タコですみたいな
あったあったシャコ、タコっていうの結構あったよね、タコです、
多かったね。タコ食べなかったな。
だそれに対して俺がさ、まあ、クモさんと冗談で言ってたのがさ、どっちかもう途中に伸ばす棒とかつけたらいいのに、シャーコかターコ、どっちかシャーコにして、どっちかターコにすればいいじゃんっていう話をして、
ターコはちょっと
そしたら間違いなくなるよって、シャーコくださいとか、
シャーコかシャコにするん
シャコーだせえなシャコーください、
シャコ
ーいいよっつって、シャコーねっつって、
タコかシャコーって、
いやでもタコーもいいけどな、タコとか、
タコはちょっとなんだかな
タコください。
あ、あとウニもちゃんと食べれた。
あ、ウニも
うん、なんだろう、今まで美味しいって思わなかったから、
うん、
ウニって
美味しいって思った？
うん、そんなにいっぱいは食べたいと思わないけどやっぱり
あの美味しくないとは思わなかった。
そうそうそうそう、
うん、あ、こういう味かみたいな、
わあなるほどってなった。
うんうん、まあ、俺もシャコもそんな感じだったな。なんかすげえ美味しい、めっちゃ美味しいって言われると、
うん、
ちょっと私はまだ子供なのかわからないですけどみたいな感じではあったんだけど、
シャコ見た目はなーって、でも食べた時にシャコってなった。
シャコそうっすね、
独特だったね。
独特だった、なんとも言い難いんだけど、
エビともまた
なんか癖がある感じではあった。
うん、違う、なんか味が別に独特ってわけじゃないんだけど、食感というか、
なんか風味が独特の風味があったなっていう印象かな。俺
なんか食べてて、
うん、
シャコって
わかんないよ
なんとも言えない、
虫食みたいな感じ、
シャコ、うん、なんかそれに近い感覚かな、
まあ、でもちょっとあって、見た目もね、あのエビみたいに赤かったりとかしないので、ね、うん、なんかちょっと黒っぽい感じ、ね、
なんかうわーって
シャコ、シャコ、あの攻撃の仕方とかも含め謎生物って思いながら食べて
シャコってな
あれはちょっと面白かったな。普段食べないよね、わざわざね。
そうだね、
うんうんうん、なおさら高いところ行ってわざわざシャコ頼まないよ。
あ、自分で一個ずつお金出すときはね。
だからあれはいい体験だったの、
うん、あとタイ食べた。
タイ、
タイくださいって頑張って言ったら、あよって言われたのに隣に行っちゃって、あのタイくださいそうそう、ね、あよって言われて消えるって。
そう、2回消滅してたね、タイオーダーがね。
あのタイって
俺横で笑いこらえながらずっと、あ、来ねえ、また来ねえでやんのと。
最終的にハルさんが注文したんだっけ。
そう、俺がなんか別のやつとなんかと、タイくださいっつったらちゃんと来たんだね。で、本作、はい、タイ、タイっつって、お望みのタイだよと。
惜しいけどってい
や、しょうがないんだけどね。
うん、まあね、
そんなしっかりしたオーダーシステムじゃないかさ、割とそのあの職人さんの記憶と直感に頼った記憶で成り立ってるからさ。
そうだ、私がタイって言った後に隣の人が大トロって言ってたんだよね。だから、うん、はい、タイと大トロって言って、大トロはそっちだなって思ってたらタイもそっちに行っちゃってあれってで、そのまま何も言わずにその人も食べちゃうから
俺タイ頼んでねえけどまあいいか
食べちゃうから、ね、
いやでもそれを許容する場所だよね。
まあ、お、食べ放題だからね。
そう、食べ放題だからまあいいか、作ってる側も食べる側だから、残りタイが1個の状態でそれやられたら、ほお、じゃあさ、お、俺のタイってなるけど、
うんうん、そうなん
だ、ね、まあ、もう一回頼めばいいじゃんって言ったら癖やなってなるみたいな、うん
うん、そうなんだけど、もう一回で済まなかったんだよっていう
ふもさんが微妙にコミュ障発症してるから、タイってな、俺何回もタイ言うのしんどいんですけどみたいな、もうタイいいみたいな気分になりかけてるのがちょっと面白かった。
タイとヒラメが食べたかったけど、タイだけとりあえず言ったらもうそんなになったからヒラメ食べなかったよっていう
なんかその呼吸感にフモさんがどこでオーダーしたらいいんだろうか、場所的にはあの真正面の ね、
そう、
一番近いところだったからよかったんだけど、
あのね、でもね、卵は言いやすかったの。
あ、そうなの。
卵だけは握らずにそのまま置いてあるのをそのままスッって出してくるから、
うんうん、
言われたあのその場でもう即それは出してくれたから、
はいはい、
卵は
お布団卵じゃないからね、厚焼き卵だからね。
あ、そうそうそう、あの米に乗ってる卵じゃないからね、
うん、
そうそう、本当に卵だけだから、
うん、
卵って言われて渡されるって毎回ハテナがついたんだね卵をオーダーするたんびにダメって思いながら
いや卵書いてあるやんって。
お、そうそうそう、
あるし、ある、 おるやんここに。
そうで、一番卵だけはあいよって言って握るっていう手間がないから、卵って言われて、
その場で出てくるよね。
そうそうそう、だから言いやすかったし美味しかったから
それちょっと面白がってる節あったよ ね、 なんかね職人さんも卵とか言って
卵
ちょっとからかってるよなと思
って、卵でってあ、でもなんだろうな、たまにこう何々あるけど食べる人みたいな聞いてくれて、ね、
あ、そうそう、聞いてくれる聞いてくれる、
その時にははいって言って、
そうそうそう、言いやすいよね、
大体言いやすくて、お味噌汁とかも飲んだし、 なんかね言っててなんか食べる人って奥の方から聞いていって、うん、カニかなんかであ
カニ食べそびれたんだよな。そ
う奥に言っててこっちに目線来た時に言おうと思ったらこっちまで来なかったってカニってい
やダメよグイグイ行かないと精神的にグイグイ行かないと
2回目来るかなと思ったら新しく来た人にだけ聞いててカニって
カニ食いそびれた。いや別に後から言いやいいのよ普通。
そうなんだけど
カニまだありますかって聞きゃいいのよ。
そうなんだけどねさっきカニって言ってたと思うんですけどって言いや分かったんだけど
俺途中からカニ忘れして食べ終わって出たところでかあーカニーって思ってたね。
カニカニってなってた
そこで言えないよ
そう
俺は普通に忘れてた。
だいぶ遠慮してしまったので、
うんうん、
隣の人がさものすごい頼んでたのよ。
大トロと中トロってめっちゃ頼んでなかった、
う
ん、
大トロと中トロずっと言ってた
ずっと言ってたね
大トロと中トロとウニとみたいな。
いやでも食べ放題ですから連打してもいいんですよ。
大トロとアワビとみたいな何とかと何とかと何とかとってすっごい言ってるから、うん、覚えてる大丈夫
私も4つぐらいはかわいそうだからやめてあげてって思って、
ま、私も言っていいかなと思うんだけど奥の方がまた言っちゃうもんだから、うん、言ったら忘れるかもなんか遠慮しちゃって1個出したら言おうかなと思うとまた次他の人が言っちゃうみたいな、
うん、
ってなっ
ていやでもなんかあれはああいうエンターテインメントだと思うと終始ニヤニヤしながらずっと言っちゃうな。
なんかね
面白
かった。だよ初心者には無理だよ。2回目からだったらきっといける気がするけど、
うん、俺も2回目なんだけど、うんうん、1回目のところちょうど座ったところが悪くてそのお品書きみたいのがさその壁に貼ってあるんだけど、うんうん、それが見えなくて何があるのか分かんない状態で、うんうん、何があるだろうって思いながら言ってたからその時から比べたらだいぶ楽だったね。
まあね、
うん、
でも見えてたけどあれに書いてあるものでもないものあったよね。
ないものあったよ
ね。
そうえ明太子違う数の子
あなかったね。
数の子がなくてあの
昆布の
小餅昆布か
あれも美味しかったね。
美味しかった、
うんうん、
うんうんうん。でも大半あったでしょ。
まあ大半は
いや俺それぐらいしかなかったやつなかった、うんう
んうん、なんだっけななんか鉄火巻きかなんかって注文してる人がいて、
うん、
なんか軍艦でもいいって言われて
ああ軍艦いやネギトロっつったんじゃないかな。
ネギトロっつったんだっけ。
うんで軍艦しかないけどみたいな感じだったのかな。
なんか言ってたりとか。
うんうんうんうん。
キュウリあれだね。カッパ巻きはハルさん頼んだ。
カッパ巻きはねあのひよっちゃった
さすがにちょっとこの
いや別にここで頼んじゃいけないんだったらそもそもメニューに書いてないから頼んでも絶対いいと思うんだけど、うん、俺のお腹がわざわざここまで来てカッパ巻きでお腹埋めるって思っちゃって
卵以上にちょっとカッパ巻き
カッパ巻きってなるじゃんいや違う俺のお腹が言うのよカッパ巻きってさここに来てカッパ巻き食べるってなる最高級のカッパ巻きってそんなないでしょみたいなさ最高級ってわけじゃないけどさ
高級なキュウリ使ってるかもしれないよ築地の美味しいキュウリ
劇的にうまいってなんか違うじゃん。だから なんで海のそばでなんか市場が近いとかでさなんでカッパ巻きってなるじゃんおかしいでしょ普通に
カッパ巻き食ってやったぜっていうなんかこうい
や謎の意地でしょそれって思っちゃって普通に、まあ、カッパ巻きはいいかってなっちゃって別に家でも作れなくもねえじゃんねえとか。
まあまあそうね。
あるけどメニューとしてはあるけどちょっとマニアックすぎませんかみたいな。それだったらシャコとか普通に食べらんないやつ食べなさいよっていう貝柱とかさ、
うん、あ貝柱美味しかったね。
美味しかったよ。サーモンとかもしめサバとかも
ね、あの全然臭みがなくてしめサバとか
うまかったですね。
うん美味しかった。
うんうん。なんかサーモンとかもなんか普通のサーモンより
違った
なんか極端にいや上品な感じがしたんだよ
な。なんだろうね何が違うか分かんなかったけど
使ってる部位が違うのか新鮮さは単純に違うって話じゃん。
まあ、それもありそうだよね。
分かんないけど。
あとイクラめっちゃ食べてたね。ハルさん
イクラ と、ネギトロいっぱい食べました。
ネギトロすごかったよね。
ネギトロはねネギトロを出したら大中小どれにするって聞かれるんだよ大中小ってなんすかと思ってひよって、うん、中でっつったよね
中でも盛り盛りだったよね。
中でって言ったのにめっちゃ持ってあんの
大だったらどうなっちゃったのっていう。
あの下の米と同じぐらいの量ぐらい持ってあんのね。ボリュームがでドゥーン
縦に食べれないからどうしようって
ちょっともうほとんど溢れてる
溢れてる ってきそうな。
うまく食べないとなみたいな。
だからちょっと上を、上だけちょっと食べて。
ふもさん最初食べてたね。一口で、女性的にはこれ一口でいけるんだろうみたいな。
最初に、あの、とりあえずの盛り合わせみたいな、うん、置いてあるのの中にもネギトロあったじゃない。
うん、
あれですら、ちょっと大きいよって思ってたのに、
うん、
中はそれより大きかったからね。
そうだね。
うん。
大はどうなっちゃうのって思いながら。もうほんとアフロみたいな形になっちゃうんじゃないもう。ちょっとなんかギュッてされたやつボンって乗せるみたいな。
ね、大気になったけど、もうその時点でそこそこお腹いっぱいだったから。
そうそうそう。怖い怖いと思って。
うん、
でもその中頼んだ後に最後の方でもう一回ネギトロ食いてえなと思って、ショーでっつって頼ん
だ。あ、そうだね、言ってたね。
イクラも普通にうまかったですね。
イクラも
ちゃんとつけてある感じ、
うんうん、
でなんかあの粒がちっちゃいからなんかなおさら本物感がすごかった。
なんかいつも食べてるのはあ偽物なんだなっていう感
じっていう気がしちゃったよね、あれ。
ね、
なんか粒の大きさもさちゃんと揃ってないしさ、
うんうんうんうんうん、
なんかちゃんと醤油みたいなのにつけられてんだろうなみたいな、醤油ベースの何かにつけられてんだろうなみたいな濃い、
うんうん、
赤っぽい色です、
ね、色してたね。
これ見るとあいつものはやっぱあの人工いくらなのかなみたいな。
いつものなんか
プチュプチュって作るやつかな、プチュプチュって、
ね、プリッとしたでっかいまん丸のオレンジ色のやつっていうのは、うん、あ偽物なのかな。卵感確かにこっちの方があると思って、
うん、いやわかんないよ、わかんないけど、う
ん、わかんないけど確かに筋子とかって、
うん、
筋子はまたちょっと違うのか。
筋子はいくらの生成前のものですね。
そっか、
バラバラにする前のやつ。
ちっちゃいじゃん筋子ってイメージ。
あんま分かんない。
そっか、
うん、っていうか筋子のサイズイコールいくらのサイズだと思うけど、
まあ、そうするとなんか私筋子ってちっちゃいもので、うん、いくらってでっかいもんってイメージ
がなんで成長したし。
だから多分いくらは偽物だったんじゃないかな。
ああ、そのイメージね。
そうそう、
はいはいはい、
でいくと
確かに筋子の偽物は作りづらそうだもん
な。そう、筋子はちっちゃいんだからその筋子をばらしたのがいくらなら、このいくらは本物のいくらなのかもしれないってその時それを見て思ったの。
なるほどね。
そうそうそうそう、
一般的に見るイクラの大きさは実はその、うん、バーチャルイクラなんじゃないかって。
そうそう、だってでかくないって、筋子でこんなでかいのついてるイメージないんだけどっていう感じがした。
幻覚だったわけだ、イマジナリーイクラだった。いやまあそれはそれでうまいからいいんだけど。
うん、あんまり私あれ好きじゃないんだよね、プチって潰れるあの感覚が、あの普段食べてる方のね。
はいはいはい。
だから、うん、とそのお寿司屋さんで食べた時には、うんうん、そのあの変なプチって潰れる感じがなかったから、
うんうんうん、
美味しかった。
美味しかった。
うん
うん、あれうまかったですね、
うん、
いやまあ単純にあの連打できる感も良かったんだよね。
どういうこと？
え、いくらを？
ああ、お金気にせずね。
そうそうそう。あのちょっまあうん、まあ他のものもそうだけど連打しづらいじゃない、なんかいろいろ食べなきゃ感あるじゃない。いや勝手になんだけど、いろいろ食べたい感があるから。
うんうんうん。
いやでも食べ放題だとさ連打できちゃうじゃない。
まあね、
普通のさあのサラダバイキングとかあるさあの食べ放題のところとか行ってもさ、
うん、
連打しちゃうじゃない。
美味しいものはね、
キュウリキュウリキュウリみたいなブロッコリーブロッコリーブロッコリーみたいなさ、サラスパサラスパサラスパみたいなしちゃいがちなの私。
うん、そうだね、また取ってきてるみたいなね。
そうそうそう、ずっと同じの取ってきてるしがちなので、それできるのはやっぱいいよな。
まあね、うん、いや大トロもうちょっと食べとけばよかったなって思ったね、最初の方に。
まああのお高いんですぐにとはいかないですけど、まあまたなんか機会があると、
ね、機会があればまた何年後かに。
普通に一人当たり4000円ぐらいしますからね。でも普通あの本来のその店の値段からするとめちゃくちゃ格安なんだよね。
そりゃそうでしょうね、1人前の最初の
乗ってる、だって10缶ぐらい乗ってる
だけで数千円する。
そう、普通のメニューで2500円とか。
それも多分ランチ価格でしょ。
あ、そうか、
夜行ったらさらに高いよきっと。
そうかもね、
うん、
あ、そこから考えると俺ら何缶食ったみたいな、もう覚えちゃいねえんだけど、
うん、結構食べた
ね、だから2缶セットでポンって出されるからそれ1缶ずつ基本食べてた。
まあね、そうなんだけど、だからまあ他の人
たちどんぐらい食ったんだろう、
食べてないのかな。
でも結構それこそあの何皿みたいなカウントですりゃ1人15とかは行ってそうだよね、少なくともね。
まあ私15も行ってるかな、分かんないけど。
でも結局食べた量そう変わらん。
あ、まあそうなんだけどね。
回転寿司とか行くと俺の方が露骨に食ってんだけど。
うんうん、 お金気にしちゃうからね
そこなんですね。
そうだね、回転寿司ってお腹いっぱいにするとこじゃないよねみたいな。
そうだね、回転寿司行く前にパンとか食べてくるよね
ちょっと小腹満たしてから行くね。
そうそうそう違う、寿司が食べてだけなんだよ。
そうそうそう、
寿司でお腹いっぱいしたいわけじゃないから、ね、
そうそうそうそう、
まあ、わかる貧乏ワインそうだな、だからあれだけどそんな頻繁には行けんけど、
うん、ね、交通費とかいい、ね、微妙に遠いしね。
そうですね、うちからするとね、
まあ、またなんか機会があれば。
そうそうそう、まあ、皆様も機会があれば、まあ、その予約紙にある程度名前書かないとかなり待つことになるかもしれんよ ね
早めに書かないと席が、あの特に今コロナ禍だから、うん、1個開けて座るみたいなしてたから、
うん、あそうだね、入れる人数がだいぶ少なさそうだし、
そうそうそう、
普段の半分近くになってそうだったね、
うんうん、でもね、あのギリギリ、まあ、ギリギリでもなかったけど結構あの名前書いてあるけど、うん、今いないみたいな人
がそうだったね、11時時点でいないとガンガン飛ばされるから ね
だからあの運よく7番目ぐらいに書いたんだっけ。
そう、もう8時半前ぐらいに現地着いたのに、もう7つぐらい上に書いてあって、
うん、だからこれちょっとあやばいかもなと思ったんだけど、ギリギリね、うん、その1回目で入れて、
なんとかさんいますか、いないみたいなめっちゃあって
たね、
11時の時にそうそう、おやったいねラッキーとか思ってたけど、
思った。ちょっとね、雨もパラついてたから、あれ1回目で入れないで待つの結構しんどそうだな。
あーまあそうでしたね、結構降ってましたね、うんうん、まあ、銀座マグロや、まあ、行けそうない人は行ってみると良いのではっていう感じですけども、
はい、
はい、あそう、そこでさ、
うん、
あの最後食べ終わってさ、会計っていうかさ、
うんうん、
食べ終わった後に、まあ、お金支払うんだけどさ、
うん、
で現金のみなんだけど、
うんうん、
そこで払う時に俺がちょうどその時ね、あのユニクロ T シャツの
この間買ったやつ、
あのそう FF コラボのやつをさ、
うんうん、チョコボのやつね、
着てたのよ。そう FF5 のチョコボがこうペンペンペンって書いてある、
うんうん、
T シャツを内側に着てたんだけど、それに気づいたらしくて、そのそこの奥さんっていうか おかみさんっていうの
いいのかな、わかんない、
うんうん、まあ、女の店員さんがさ行ってきて、あそれチョコボですよねみたいな感じで言われて、うんうん、あそうそうっすって言って、あチョコボ知ってるんですねって言った、あファイナルファンタジーやったことあるんでとか言われて結構俺らよりかなり年上っぽい人だったけど、
っっ、
ね、あもうそういう感じなんだなゲームってって思って、
まあでもそのくらいの時期のだと、だってスーファミの時代でしょ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
だからまあまあうちらより12、10ぐらい上でもギリやってるかやってないかぐらいの、
まあ、チョコボももう歴は長いですからね。
長いからね。
チョコボっていつからいんだっけ ?FF3 には少なくともいたよな。2っていたのかな、
わかんない。そこまで古いと私知らないから。
俺も1、2はちゃんとやってないんで。いやいや、ちゃんとやってないっていう意味では俺ほぼ全部ちゃんとやってない。5以外ちゃんとやってるんだ。ごめんよ。前ゲームなんとかでもちょろっと喋ったけど。全部いろいろな事情で途中であれ、あれがあれしてるんだけど。
あれよね。私もなんか、やってたのが途中で弟にセーブ消され
もうこの番組で何回言ってんだよその歌言ってるよね、うん、
だから
俺より悲惨だよ、ね、あの人の意思が返してる分悲惨だよね。俺は FF6 は途中で、
うんうん、
勝手に消えたんだけど、
うんうんうん、
だからね、そう、だからあそこのおばさんは、
うんうん、
チョコボぐらいのゲームネタだったら返してくれるっていう。
そうだね、だ
もしかしたらちょっと FF 的なゲーム あの T シャツ着てくとちょっと毎回絡んでくれるかもしれない。
着てけば最近のだともしかしたら分かんないかもしれない。
分かんないかもしれないけど、チョコボは分かるそれなんかいろんな人がさ、みんなチョコボの T シャツ着てたら分かる、なチョコ流行ってんのって言って
なるかもしれない。3回目ぐらいでこう流行って
る。なんかこの前もチョコボ来た人来たんだよねとか
何みんな同じ人なの、何なのみたいな、
なんかのあれなのっていう、ね、うん、まあそんな感じでしたね、はいはい、よかったですね、
うん、
まあ、ふもさんにも体験してもらいたいみたいなところあったんで、
美味しかった、
うんうんうん、でその後、
うん、
さっき素通りした
バルミューダ、
バルミューダのストア、
うん、
まあ、ストアっつってもメイン そのストアじゃなくて、まあ、要は出張店舗みたいな、
特設みたいな、
そうそうそうそう、 多分時期でなくなるのかな、わかんないけど、まあみたいな、そんなにでっかくない。
そうだね、本当に一角って感じ、
一角って感じ。おお、小さいって思ったけど、なんだろうな、あのお土産屋みたいなぐらいのサイズの、
とってもコンパクトだったね。
コンパクトでしたね。へえなんて思って。
なんならちょっと素通りしかねないレベルの。
そうだね。個人的にはあのあれが見たかったんですよ。ザランタンをね。
うんうん。
ランタン。バルミューダザランタンをね。
うんうん、
光り方どんなもんなんだろうと思って、あの家電屋とかに行くとあるんだけど電源が入ってないことが多かったんで。
そうだね。
そうそう、それを見たくて行ったんだけど、ランタン、うわ、うん、あ、そう、なんかこんな感じ、あ、弱くつけると揺らぐんすねみたいな。でも明るさすげえ、明るさ少なくねと思ってこれで本読むのとか結構苦しくねとか思ったんだな。
他の
いや分かんない、そこが単純に明るくてそう見えただけかもしれない。
あ、まあ、
そこはちょっと分かんない、
分かんないね。
強くするとでもあの揺らがないんだ。
そうだね、
まあ、でもそこのその変化は面白かったけどね。回していくと、
うん、
揺らぐ光と、もうちょい回すと赤っぽい光と、でマックスに回すと白っぽい光になるみたいな、うんうんうん、それがなんかその無段階で変わっていく感じはすごい面白かったけどね。ああなるほどねと思って、まあでもそこはあんま響かなかったな。なるほどって思って思ったんだけど、その後に見たあのザ・スピーカーですよ、
うんうんうん、
バルミューダ、そうそうそうそう、バルミューダ・ザ・スピーカーはもともとあのそのザ・スピーカーのサイトに書いてある元くんのポエムがあんま好きじゃない、うん、好きじゃなかったんだよな、うるせえと思って、うん、なんか言い訳ばっかりしてた。スピーカーは作るつもりはありませんでしたみたいな、うんうんうん、ありませんでしたがみたいな、結局作ってんじゃねえかと思ってこういう理由があってみたいな、理由もなんかあんまりピンとこないですけどみたいな、でなんか音楽のうんちく買ってた割にはスピーカー1個しかついてないみたいな、物があるなのみたいなさ思ってたんだけど、まあ、そこは全部置いといて、
うんうん、
あの見た目のおしゃれさっていうか、なんかむしろこっちの方がランタンっぽいんじゃないかって思わなくなる、
う
ん
う
ん、
あ、そうだね、
あの見た目のおしゃれさと中にあの真空管っぽい、
うんうん、入ってるね、
そう、ライトが入ってて、それが要は光じゃねえや、流す曲の、まあ、強さによって光るんだよね、
うんうんうん、
でその時はなんかジャズっぽい曲流れてたのかな、うんうん、でそれに合わせてこう光の強さがこう、
うんうん、
まあ、イコライビジュアルイコドライザーみたいな感じでファファって光るんだけど、うんうん、それの光り方がすげえ上品で、それはすごい良かったな、うんうん、
ビジュアル良かったよね。
ビジュアル良かったですね、
うん、
なんかあ、おしゃれ感は確かにあると思って、うんうん、
バルミューダですから、
うるせえザランタンは別に響かなかったそれはすごいなんか、
うん、
あの抑制が効いててすげえ上品な光り方で、うんうん、その光り方は良かったですね、
うんうん、
音はどうとかって言われるとステレオにしたらって思うんだけど、
ね、
なんとかしてステレオにならなかったっすかねって思うんだけど、ね、だって作ってるこっち側からしたらステレオで作ってんのにさ、いやなんか スピーカーで音楽プッシュを、ね、音楽聞くのとしてプッシュしてますって言われてスピーカー1個って言われたらうーんって思うじゃん、なんか、
うん、ステレオで作ったらなんか違うってなっちゃったんじゃないの、それをごまかすためにじゃあ1個でって
まあいや別にいいんですけど、そこはなんか別に気に食わかなかったし、そういう用途じゃねえんだっていう切り分けなんだろうなとも思うね。
まあまあそうだね、
ねえ、
もしくは、2つ置いてくれって、
2つ置いてもステレオにならないっぽいよ。
マジか。
うん、さっき軽く調べた限りだと、
あ、本当に
今はそのステレオリンクみたいなのがあってさ、
うんうん、
あの2つ置くと片方が右で片方が左になってステレオで出ますみたいなのあるけど、うんうん、ならないっぽい話を見たんだけど、
それ
は
できてもよかったのにね。
うんね、まあそれはそれでスマートじゃないんじゃない、分かんない、
あ、そっか、
だから別にあくまで日常使いだからステレオで音出す必要はなくない？っていうか、そもそもあんなちっちゃいものから左右 LR に分けて出しても結果モノラルじゃないって言われたら、まあそうかもねって思うんだけど
、うん、
言われりゃね、
うん、
うちにあるスピーカー、その円筒形のスピーカーあるんだけど、ちっちゃい Bluetooth のね、うんうん、スピーカーあるけど、それも左右に出てるんだけど、まあ言うてステレオ感出るって聞かれたら、出ないかもねっていう、そこそこ割と近くの距離で聞いた時にまあステレオ感あるかなみたいな、
うん、
いやでもさでもさって思うじゃん、うん、まあ、なんか値段とかいろいろな問題があるのかもしれないけど ね、うん、値段を抑えようと思うとそこそこのサイズ2個積むよりか
1個、
まあ、大きめのを1個ボンって積んだ方が音質的にもいいよねとか多分あると思うんだけど、モノラルかーって作ってる側からするとね、
うん、
うんうんうん、左右に音振ってたりするとどうするのみたいな潰れちゃうよ音みたいな思わなくもないんだけどまあまあでもあれはでもなんか光り方は良かったな、
うんうん、
あの光り方だけ欲しい
とスピーカーとしてやんなくていいからみたいな、
うん、まあ、今時コンポってのも流行らないけどさ、まあね、でもコンポみたいなやつの真ん中にあれ入ってたらかっこいいなと思う。
まあまあそうだね、
ね、
うん、それはそうか。
まあそんな感じかな、バルミューダは、うん、他は別になんかあった？
しゃもじが置いてあった。
そうだね、あれバルミューダ関係ないじゃん
しゃもじって、
あ、でもバルミューダ本あったよ実機。
あ、あったね。
まあノーコメントですけど
あ、こういう感じなんだ、あ、丸くなってるんだ、はーって。サイズ感は確かにこのぐらいの方が私はいいかもと思いながら。
そうだね、
うん、
あの昨今のさ、いろいろ見たりとか、
うんうん、
その中でいろいろゲームやったりとかさ、なんだっていうのじゃなくて、
うん、
もう本当に PDF 的な使い方、
PDF
要は電子手帳ね、
うんうんうん、
的な使い方で考えると、
うん、
まあなんか収まりはいいのかな、
うんうん、そうそう
って気はするけど、あれ10万超えんのみたいなまあどうしても 思っちゃうんじゃないかな、僕は知らないけど、
知らんけど、
そんなバルミューダストアでしたよ、
はい、
とりあえず一通りあのバルミューダのレンジとかこうねつまみ回してジャランジャランジャランとかやって、
うん、ああこういう感じか
って、なるほどね、いらないと思いながらこれは別いらないでしょと思いながらいいよね、なんか独自性があっていいと思う。
そうだね、
さてさて、
うん、
でその後あれか東京タワー行ったのか、
うん、
レッド東京タワーね、まあ、ゲームなんとかでもいくらか、うん、まあ、ざっくりした概要を話してましたけど、まあ、こっちはこっちで、ね、まあ、ふもさんの感想とかも交えつつ、
はいはいはい、
うんうんうん、
そうだね、なんだろうな、最初にやったのがどれだっけ、
謎解きですよ、
それが最初か。そうだね、どれもなんか並んでそうだしどうしようかなっつってて、
そうそう、とりあえず一通り何があるかざっくりこう回りつつっていう感じで見てた中で、うん、あ、謎解き誰も並んでねえっていうか、これ入り口営業してますみたいな感じの入り口で
怪しかったね、
なんか壁沿いに入り口があって、ここ入り口ですよ感をあんまアピールされてない上に、その前にあの人を並ばせる時のさ、あのなんつうの
ロープみたい
な、ね、ロープみたいなね、出し入れできるロープみたいのがなんか乱雑にごちゃごちゃって置いてあって、んここは物置にはなってないですよねみたいな、ギリギリ確かに人通れるスペースはあるけど、ここそういうあれですかどうなんですかって思いながら中覗いたら営業所ですみたいな感じで言われて、あ、やってるんすねとかって、うん、普通にやってないのかと思ったよみたいな ね、
あれでも不思議だったな、なんだかよく分かんなくって終わっちゃったな。
謎解きはね、多分あの一番最初に入るアトラクションとしてはやっちまったなって思ったよ、
ね、そうだね、
あれなんかコラボものっぽかったよね、
うん、
メインというか軸が
コラボだったのかな、それともオリジナルのあれなのか分かんない。
あ、コラボでした、コラボでした、
コラボなんだ、
乙女芸の、
あ、やっぱそうなんだ、
なんとかっていう乙女芸とのコラボ、
あ、そうかそうか、
でなんかそのキャラクターたちが、
うんうん、
その謎解きする前の前段で
なんか
1,2 分ぐらい延々とよくわかんない話を俺が吸血鬼でどうのこうのみたいな、
うんうん、
いや知らんけどあの、うん、早くしてくれもんるみたいな謎解きお前らの話じゃなくて俺ら謎解きが来てんなみたいな、
なんか半笑いでずっと見てて、
ゲームだったら絶対スキップってやってるところ
そのなんかキャラクターの立ち位置じゃないけどね、
そうそうそう
そう、なんかそういうのを伝える的な感じだったよね、
うんうん、
設定的な、
うん、で別にそれがその謎解き本編で生かされてるわけでもないから
何にも関係なかった感じするけどね、
うん、で謎解き本編も5分だったから、5分でもそこそこ難しい問題が 5個あって、それを5分で解いてくださいみたいな、
うん、
厳しくねとかって、うん、5分でって言われた瞬間にきつくねと思って、
うん、5分って
一問も解けなかったよ
ね、
そして周回する気にもなからなかったから、うん、まあいいかっつって終わったよね
終わった、
謎、どれが謎なのみたいな言ってる時点でもう30分から1分くらい経つし、ね、もう1分ですけどみたいな、でちょっと1個目の謎、あ、これもう謎っぽいなっつって、これ解こうと思って解こうと思ったら途中で行き詰まって2人とも分かんなくないっつって、もう半分ぐらい経ってて、でそこからもうなんか、ここどうなってんのみたいな、 で終わった後に、あ、隣の部屋もあったみたいな
もう分かんないって、
分かんない、確かに
知らねえってな
って、あれはちょっと最初入るのはちょっとしくじりましたね。
ちょっとね、
うん、そもそもそのレッド東京タワーっていう施設自体が一応 e スポーツカルチャーをなんかね売り込んでいこうみたいな、
うんうんうん、
ところなのに e スポーツ関係ないっていういきなり
e スポーツとは
e スポーツとはよってなってね。
その後があれか
グランツー、
うんうん、
うんうんうん、グランツーリースモの、まあ、筐体というかハンコンでプレイできるよみたいな、
うんうん
うん、うんうん、そう2人でやったのね、あれね、
ね、
うんうん、
まあまあまあ、なんだろう、体験としては面白かったよ、全然できなかったけど、
うん、事故る事故る
事故る事故る、
私あれそのうちさ、うん、いやでもなんか普通の車運転できる人ならそこそこ運転できますみたいなレベルになるもんなのかな、それともそもそもレーシングっていうか、そのサーキットを走るような車は普通の一般車を運転できる人が運転しても運転できないものなのか、どっちなんだろうね。
後者じゃないかな、
後者かな、
うん、感覚違いすぎない、だって
そもそもあれ何の車だったっけ、
わかんない車の見た目は見てないな。
いやでも車書いてあったな、
本当に、
うん、
なんかでもねやっぱりね感覚がわからなすぎるよ、うん、その自分のスピードが出てるのかどうかとか、あとその先が全然見えないから、
うん、
いつカーブが来るとかも全然わかんないから。
そうだね、サーキット広いからさ、
うん、
最初のホームストレートでめっちゃスピード出すじゃない、
うんうんうんうん、
アクセル踏み込むっつってブレーキをどこで踏んだらいいかわからないですか
ブレーキも踏んでるんだけど踏んだ感覚が全然ないから、
そう踏んだ感覚がないんだよね、あれきついよね。
だからどこまで踏んだらどのぐらい曲がれるのかが全然わかんなくて、
ていうかそもそもこの乗り物がブレーキどんぐらいかかるのかわかんないじゃん、
う
ん、
まあそれもそうだよね。
だからその知らない車に乗るって怖いって思った、シンプ
ル。あ、まあそれもあるのか、
うん、
まあね、
だってブレーキがどんぐらい効くかもわかんないじゃん、それがさ、うん、ブレーキ踏んだらギューンって止まるんだったらさ、
あ、まあそうだね、全然もう、
まあ、全然でもないけど
急発進急ブレーキみたいな、
うん、逆に事故らないんだろうけどさ思ったよりも効いてないってことじゃん、感覚としては。
そうだね、うんうんうん、
難しいよね、
難しい、
知らん車で走る
で普通にちょっとなんだろうな、遠慮して、
うん、
アクセルそんな踏まずにカーブだからと思ってブレーキも一緒に踏むと止まっちゃったあって
でもなるなる、下手するとなる
あってあ行かなきゃって
ドゥーンってゆっくり、ここヘアピンだからうーんドン
って
ほぼスピードゼロみたいな、
あるなんか全然うまいことできなくて、うん、で終わっちゃった。
車がね、アウディR8LMS15 年モデル、
うーん、
まあ、アウディの車、
うんうんうん、
だったみたいです。
分かる人には分かるよねそれできっと、
うん、でコースは富士スピードウェイ、
うんうん、
でそうだあれだ、なんかねあのプロ選手のタイムを超えようみたいなイベントやってたんだよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、宮田選手、
うんうん、
っていう人が1分35秒で走ってて、それを超えられたらドリンク一杯券あげますっていうそのなんか難しさとなんかそのリターン見合ってなくないですかってちょっと思ったんだけど
若干しかも言うときためたんだよねなんかこう港選手のなんか超えられたら無料券がドリンク無料券が
大したことないっていうのもあれだけどもうちょっといいもんでもよくないみたいな、
なんかないの他に、
あのこの施設の1時間券とかくれてもよくないみたいなな
んかねもうちょっとねそのさ選手に絡んだ何かとかさ、
うんうん、
あってもいいんじゃないのとかさ、
ねえ、なんかそんぐらいの難易度な気がしますけどね、うん、でねその壁にタイムアタックのランキングが書いてあるのよね、
うんうん、何位まで書いてあったの、
誰がどう、20位まで書いてあった、うん、で20位が1分48だったんだけど、
うんうん、
俺1分49だったんだよね、
うーん惜しい
惜しい、まあ、言うて事故りまくってんだけどまあそこそこ綺麗に走れてた週が1週ぐらいあったのかな、
うんうんうん、
でまあ多分1分49で、
うんうん、
1分49秒どんぐらいなんだか分かんねえなって思って終わった後にそのランキングボード見たら、あれ俺もうちょいでいけてたんじゃんの、まあ、かといって別にそこなんか何週もやる気にもなんなかった、まあいいかと思ったんだけど、
うんうん
うんうん、
あとあれだね、春さんだけ、
うん、
そこの
あ、同じエリアのね、
うん、動くやつ、
動くやつ、筐体
が動く、あと VR かゴーグル、
筐体が動いてハンコンで、
うんうん、
プラス VR ゴーグルで、
うんうん、
見えるやつ、
うんうん、あれをハルさんがやってるのを、あのソファーが近くにあって、
うん、
あの座っててくださっていいですよって言われて、
うんうん、
ふかふかのソファーに座りながら、
でも画面は見えたんでしょ、俺が見えてるのはこういう画面です
ってのは見えてたでしょ、それは見えてた、
うん、
でハルさんがなんかものすごいもうガンガンガンガン
はい、カーブで事故りまくってたんで
ゴンゴンやって、あのブレーキとか踏むとその動くから、
うん、
何筐体、
はいはい、
あれがガッてこう前に行くっていう、
つんのめる感じになってたんです、
うん、っていうのも見えてて、おもろ、あ今ブレーキ踏んだおもろっていうで、なんかあのビビビみたいな感じで、
うん、
なんか注意マークみたいなのかな、
あ画面に、
うん、表示されたりするのもそれも見えてるから、
あ、なんかやってるなって、ね、逆走の向きになってますみたいな
逆走してるとかってい
や、あのね、何のマシンだか分かんなかったんだけど、
うん、
多分完全なレーシングカーだと思うんだよね、あれね、
うんうんうんうん、
すげえあのエンジン音感高かったから、多分なんか気筒数が多いような車なんだろうなって思いながら走ってたんだけど、あのスピードがさっきやってたやつよりも全然速かったから、余計にあの制御効かないし、あのパドルシフトっていう、まあセミ音間のね、自分でシフトをあのハンドルの後ろのパッドであのギアを変えていくやつだったんだけど、
それが最初のはあれだもんね、オートマだもんね、
そうそうそう、慣れなさすぎて事故りまくるっていうね、うんうん、
すっごいねガタガタ揺れてるのとかも、
ギアを1にしてるつもりがもうなんかニュートラルに入っちゃってるのかR に入っちゃってるのか忘れたけど、なんかアクセル踏み込んでも進まないみたいな、あれみたいなでちょうど座ってる位置からだとなんかね、その今ギアが何速に入ってるっていうのがね、ちょうどハンドルに隠れて見えないみたいな、
あそういうこと
なんかあった気がするんだよな、あれでもそれグランツの方かな、まあったけど、まあ忘れたけど、
うんうん、
そういうのもあったりとかで
面白かったよ、旗から見てるのが面白かった、
あいややってる方も面白かったですよあれの方が確かに全然没入感があった、
うんうん、
あれで速く走ろうと思ったら楽しいだろうなと思って、
うんうんうん、
やっぱ振り向いた方向に見えるんで、ね、
あまあね、なんか振り向いてるって言って、
そうそう、
画面変わってると思って、
グランツーの方は言うてでかい画面だとはいえ一画面だったからさ、
まあね、
うんうんうん、そんなにあの没入感は言うてなかったじゃなかったね、
うん
うん、どちらかっていうとハンコンの重さってこんな感じかみたいな感じが強かったんだけど、
うんうん、
その VR の方は先が見えるのもあって、
うん
うん、没入感もあったし、 VR ヘッドホンにスピーカーついてんから、そっからもうエンジン音がみたいなさ
うん、うん、
ずっと言ってんし、ケツはずっとカタカタ揺れてるし、
ね、
ブレーキすると前につのめるし
揺れてるな
ドゥンってなるし、まあ、言うほど G が感じるほどかって言われると、そんなね、そこまでの意識はなかったけど、
でも結構その前に後ろに、なんか左に右にみたいな、結構ガタガタ、
そうだね、
ガガガガガって、
トモさんがちらっと撮った映像では確かに、
うん、
あ揺れてんなと思って、
そうそうそう、
うん、だからあれもね面白かったですよ、結構没入感があって、
うんうんうん、
だからよりブレーキ早く踏んじゃう感じはあって、
ね、ああそういうこと、
うん、もうちょっとリアルに走ろうみたいな、
うんうん、
壁に当たったら死ぬつもりでって思いながら思いながらやって、あブレーキ遅れた、うん、ゴーンみたいな
痩せたよね結構
ね、あのハンドルもフィードバックかかるからさ、うん、ぶつかったりするとハンドルグーンってなるんだよね
そうなんだ、
あ怖いって
ものすごい切ってるよねってハンドル
だってどこまで切ったらどんぐらい曲がるのか分かんねえし、スリップしちゃってる途中にハンドル切って曲がんねえんだもん当たり前だけどねおーって、でもどうやら最終的にはなんかニュートラルに入ってたらしくて、あの前に進めなかっただから曲がんなかったのか
そういうことか、
そういうのはあった
よ、うんうん、あれ面白そうだったなと思って、
あれ面白かったですね、
うんうん、
なんか時間予約制で空いてる時間があったらそこに予約できるみたいな感じのシステムっぽくて、
うんうん、
その現地でね、
うんうん
うん、他にも3台ぐらいあったか、 VR 系の、あ VR じゃねえや、揺れる筐体系のね、
うんうん、
リアル筐体が3種類ぐらいあって、1個は調整中だったね、
うんうんうん、
あの阪急ドームのディスプレイ、
あはいはいはい、
あの
あれも面白かったね、
そうそうそうそうそう、あのガンダム戦場の絆みたいなまああれは完全に中すっぽり
入っちゃう感じだ
ったね、入っちゃう感じだけど、まあ、あれと同じようなディスプレイだよね、阪急上に投影してっていう、
うんうん、
あれは面白そうだけどね、
うんうん、
まあ、それだけ調整中だったのか、 そうだね、まあ、他3画面のディスプレイのみたいなやつは、
うん、だったり、あの動かないけど画面3つあるっていう感じだったりとか、
そうそうそうそう、だからそのエリアだけでも本当にちゃんとやろうと思うと結構ぐるぐる回ったら楽しそうだなと思ってね、
うん、だろうね、あれ
どうしてもつまみ食いになっちゃうから、
うん、
まあ、こんなもんかってなっちゃうけど、
あれだけのために入っても全然いいかもしれないよね。
うん、なんかちょっとターゲットを決めていった方がいいのかもなって思わなくもな
った
、
ね、あ、全部なんかとりあえずちょっとやってみるために回ろうとすると時間足んないしね、
だし全部お試しでなんかその表面撫でて終わるみたいな、
そうなんだよね、
感じはあったかなと、なね、ちょっと後から思ったよね。その後はあれですよ、
ちまちまとなんかよくわかんないのいっぱい
その前にボドゲやっちゃいましたよ。
ああ、そうだね、
ガイスター、
ガイスター、あれの方がツイッターで反応があるっていう、
うん、そうそうそうそうそもそもなんで e スポーツの施設の中にボドゲコーナーがあるんだよ。
休憩所でしょあそこ。
まあ休憩所でしたね完全になんか憩いの場みたいな、ね、そうそうそう、雰囲気があそこだけ。
休憩しながらでもゲームできる何かみたいな、
VR 酔い人酔いした人はこちらみたいなそうそうそうテイストね。ガイスター普通に面白かったけどな。
面白かったね。
前から俺が気になってたのよ。
うんうんうん、よく見るよね、うんうん、売り場とかでも
ある気がする、
うん、ちょっと高い
から。でも Amazon とかでは売ってないんだよな。
そうなんだ、
うん、
ドンキとかで見かけたりする。
そう、ドンキとかだと売ってるから今度本当にあったら買おうかなと思っちゃった感はあるんだけど、
うんうんうん
うんうん、まあ要は10個のコマがあって、
うん、
でそのコマの後ろ側に要は自分からは見えるけど相手から見えないところに、うんうん、その赤い印と青い印があって、
うんうん、
でその赤い印のやつを全部取らせるとこっち側が勝ちになるのかな、
うん、
か、あの青い印のやつを相手のその、まあ、ターゲットとなるゴールみたいなところまで連れてけば
勝ち、
自分側の勝ち、
うんうん、
でそれをお互いにやり合うみたいな、
うんうん、
だから相手の駒をゴールしようと思ってる駒を取りたいんだけど、それはゴールしようとしてるやつに見せかけた赤いゴーストかもしれないみたいな赤いゴースト取られるとグヌヌってなるみたいなね、
うんうん、
で俺最終的に赤いゴースト全部取らされて負けてくさーっておーこいつ赤だったのかとか言いながら、
ね、
最後のあれだね、あの赤いゴーストが5匹いるんだけど4匹まで取り合ったところが一番面白いね。
そうだね、
あこいつは赤なのか、いやでもこいつ取らないとゴールされる可能性、こいつが青だったら俺は死亡いやでも取って赤でも死亡っていう、
うん、なかなか面白かったね。
面白かったですね、
うんうんうん、
割と分かりやすいルール、
ね、そうだね、
うんうんうん、いいなと思いまして、うん、意外と奥深そうと思って。
そうだね、
意外とってことはないか、でもなんか思ったより奥深そうな気がする。
うんうんうん、面白いなって。でも多分何回もやってるとこうハルさんがなるほどこうすればいいのかって分かってきちゃって、私全然勝てなくなっちゃうのかもな。
セオリーが出てくるのかな、
じゃないかな。
でも俺そこで負けてるからね。
そうだから、お互い分かんない状態でやった方が勝てるんだろうなって思った。
ああ、俺がセオリー見つけがち。
そうそうそう、見つけがち。私全然分かんない感覚でやってるから。
私そういうの好きですから、好きですからセオリー見つけるの好きです。ゲームってそういうもんでしょ。
でもだんだん私勝てなくなっていったな。
ゲームってゲーム性をハックすることがゲームでしょみたいなところはちょっとある。そうね、俺がいやこうすればいいんだよとか言ってね、うんちく述べ始めるみたいなね。うるせえみたいなね自分でも分かってるんですよそう、まあそこでね、まあちょっとボードゲームやりすぎてもあれだなっていう話で、
うんうんうん、一回だけちょっとやってね。
そうそうそうそう、ここに長居してたらここに来た意味なくないかいってなって
まあいろいろと、その後なんだ、ボルダリングみたいなやつとか。
はいはいはいはい、あの XR っていうかね、
うんうん、
ボルダリングの壁になんか映像を投影してちょっとゲーム性がありますよみたいな、
うんうんうん、
まあこれゲームなんとかでも言ったけど、あのボルダリングのやつは失敗感が否めない、
うん、
みんなボルダリングしてねえんだもん。
まあそう、ジャンプしてるからね。
ジャンプしてるから壁に投影されたとこに、ここのあの掴むところに手持ってて掴んでねとか、ここに足をやってねっていう本来の目的なんだけど、そこに対してジャンプっていうみんなやってるから、もうなんかもうそういうことじゃないじゃないですかみたいな
あのじゃね、ジャンプしてやるゲームもあったじゃない、その辺の延長みたいな感じ。あったあった、
トランポリンのね。
そうそうそう、
トランポリンのは意外にちょっと楽しそうだったけどな。ちょっとなんかエリア広く取りすぎ感はあるけど。
まあそうだね、
うん、
まあでもほら画面見ながらジャンプしちゃうから、
うん、
ある程度そのなんだ豆腐マットみたいな大きさの、
うんうん、
結構広く取っとかないとやっぱり落ちちゃったりとかしても危ないんだろうね。
まあまあそうでしょうね、
うん
うんうん、あれはでも面白かったな。
そうだね、思ったよりかは、
思ったよりか面白かったよね、うん、パッと見つまらなそうだったんだよね。
そうだったよね、
うん、あの俺らがなんか何種類かゲーム選べるっぽいんだけど、
2 2種類ぐらいかな。
かな、
うん、
俺らがやったやつは要はトランポリンで跳ねると画面の中のキャラクターもしかも自分のポーズを反映しながら跳ねるんだよね。
そうだね。
でそれでなんかその足場がいっぱいあってそこをぴょんぴょん飛びながら高いところを目指しましょうねみたいな、
うんうんうん、
一瞬アイスクライマーみたいなこう足を引きずり合うゲームかと思ったら別にそういうゲームではなかった、
ね、うんうんうん、
単純に上目指そうみたいな話だったけど、うんうんうん、実際に高くそのトランポリンでジャンプするとその画面の中のキャラクターもすげえ高くジャンプするっていうやつで、
うんうん、
うちさ家にさトランポリンあるじゃない。
そうだね。
で他の人見てると全然跳ねれてないのよ。
あ、そういうこと。まあ跳ねれてなかったか。
跳ねれてなかった。
でもね、
だって俺人の見てるやつより全然飛んでたから。
あ、本当に
めっちゃ飛べるじゃんと思って、
うんうん、あ、だってその紹介の映像みたいなのだとさガチの方みたいな、
うん、あ、そうそう、ガチのスポーツ選手みたいなのが途中で爆宙とかしながら飛んでるみたいな。 それはこの施設でやったらちょっと天井危なくないみたいな感じあったけどね。
まあ、でもそれだけできるだけのポテンシャルがあるというか、
うんうんうん、
そのトランポリンみたいなその豆腐バットがね。
そうだね。
で、まあ、そっか、そうだから前私たちの前にやってたカップルとかが、
うんうん、
なんだろう、2人ともそんな飛んでないというか同じのを確かやってたんだけど、
うんうん、
なんかタイム全然遅くて、
うんうん、
なんか
あのマリオでボタンをちょん押ししたぐらいの飛び跳ね方、プンプン感じの跳ね方で、俺長押しした時のぐらいの跳ね方知ってたからあ、飛べるじゃんと思って。
実際私がどんぐらい飛べてたか分かんないけど、
うん、
でも結果としてゴールした分数がその前のカップルの男の人より早かった、
うん、いや1分ぐらいかかってたでしょ多分。
1分ちょっとかかっ、私も1分ちょっとかかってたけど、
ふもさん45とかじゃなかったっけ。
かかってないんだっけ。
で俺25だけどめっちゃ簡単このゲームと思って、
う
ん、まあまあなん5分ぐらいかな並んで、
うんうん、
あ、やっとできるなと思って、うんうんうん、やり始めたら45秒で終わって、うん、あ、45秒じゃない25秒で終わって、おーみたいな。いや、まあ確かに俺がうまいからなんだろうけど、うん、みたいな。でもトップのそのランキングみたいなの終わった後に出てきたやつのトップが11秒早すぎないみたいなまあでもそんぐらいのタイム出せそうだなみたいな感じあったけど、まあ
ね、そう、前のカップ あの彼女の方は2分いくつとかだってたから、
うん、
結構ね、
だって3つ飛ば、俺だと3つ飛ばしぐらいでいけるんだもん、なんか
そのターンを、ね、私も多分2つ飛ばしぐらいでいけてたと思う、
うんうんうん、
あのね、でもね、思ったよりあの結構体動かす施設だと思って、
うん、
私はあのジーパンにスニーカーっていう格好で行ったんだけど、
うんうん、
あの中にいる人たちを見ると結構スカートのストッキングで、
うんうん、
あのヒール履いているお姉さんたちとか多くて、
はいはいはいはい、
結構深いスリットの入ったなんかワンピース着てるお姉さんとか、
うん、
平気で飛んでたから、
まあ、そういう関係であんまりジャンプできなかったのかもしれない、
うんとか思って。
いや、でもそういうの履いてくるやつはそもそもジャンプできねえだろ。
フリフリのミニスカートでジャンプしてるから大丈夫かってちょっと心配になる人たちとかいたりとか。
それで大胆にジャンプしてほしいところありますけど、ね、
うーん、まあ、本人がいいならいいけど、
かっこよくないだから空中でポーズとか決めてほしいよね
スカートを押さえながらガンガン進むみたいな、
ね、両手両足横に開くみたいなさ、ドンファーみたいなやってほしいけど
写真撮れたらいいけどね
どんどん要素が増えてくるそうな、まあ、でもあれはね、意外に個人的には面白かった、うん、面白かったな、
うんうん、あとよく分かんなかったのはあの足元に投影されて、
うん、
なんかあの音ゲーみたいな踏んでいくやつ、
音ゲーっぽいやつありましたね。それこそビーマニみたいな感じで、
うんうん、
前側からそうノーツみたいなのが流れてきて、で足元に来た時に
踏む
というか、なんか反応させると、
うん、
まあ音ゲーができるよみたいなやつだったんだけど、
うん、
あのもう足を出した瞬間に踏んだとかじゃないの、足出した瞬間にもうセンサー反応しちゃうから。
そうなんだよね。だから
誤反応が多すぎて音ゲーにならないと、
すでにそこにいる時点でダメみたいな感じになってるから、
うん、あと BGM が小さすぎて聞こえない。
あ、そう、何にも聞こえなかった、
音ゲーよそこはノリノリでやらせてくれるあれはちょっと改善の余地あるよね、
ちょっとね、
うん、
それはね、
どういう仕組みがいいのかちょっと分かんない。
まあでもほら LINE とかがあって、うん、あのここからこっちに出るとっていうのがちゃんと明確になってればあれだったんだけど、それすらなかったから、
うん、
確かなかった気がするんだよね。
だから俺はもう最終的にというか、普通にその、うん、あのボード上で動いてるとずっと反応しちゃっ って、
うんうんうん、
ミス扱いになっちゃうから、
うん、
もうその音符が来たところを蹴るような感じで足出してたよね。うん、それはそれで疲れたんだけどこれ逆にこのプレーの仕方しんどいなみたいな、もういいんじゃないかな、あのダンスダンスレボリューションでみたいなさ
でもそういうのもあったよね。
あった？
ダンスダンスレボリューションじゃないけど、
うん、
あなんか棒みたいの持って、
ああビートセーバーか、
うん、
はいはいはい VR ゲームね。
そうそうそうそう、うち、ん、は、うん、やってないけど、
あれそうやられなかったんだよな。ちょっと体験してみたかったけど、
うんうん、あれもちょっと並んでたしね。
そうですね、
うん
うん、ビートセーバーちょっと気になりますね、
うんうん、
まあ、あれは別に普通にもうあの VR ゲーとしてはかなり有名なゲームなので、新鮮さはそんなのなかった
ん
で、
うん、
まあ、あっちの方がオートゲーとしては多分もう洗練さは全然違うと思うんですけど、ね、そうだな、そう、それやろうと思ってたんだけど、その前にあれだ、 VR のホラーをやったんだよね。
そうだね、でも時間が並んでたら結構時間かかっちゃって、
そうそうそう、並んでるプレイするまでも時間かかるし、プレイしてるのも10分15分ぐらいかかるか、
そうそうそう、
準備とプレイ内容で15分ぐらいかかる
か、かかっちゃったから結構ギリギリになって、結構
時間奪われたけどやってみたいよねっていう話になってさ、
うんうん、でもよかった、なかなか他で体験できない感じのものだろうから、
うんうんうん、あれ面白かったですね普通にね、
うん、ホラー怖かったけどね私は。
ホラーほら最初いやだ私やりたくないって、
カ
ールさん一人でどうぞって言われてきて、うん、まあまあそうだよねって思ってたんだけど、うん、最後の方いやこれないやいけっかなみたいな、いやせっかくだから体験してみようかなどうかなって言ってたよね。
そうそうそうそう、あのダメだったらもうすぐに即リタイアってすればいいやと思って、
あそうそうそう、
体験だけしようと思って、
あの VR 用意か、
うんうん、
あのホラーでもう無理ってなった人は手を挙げてください、
そうそうそう、
助けますんでみたいな、
そうそうそう
言ってたよね。
そうだから、あなるほど VR 酔いっていうのもあり得るのかと思って、
うん、
それも確かにちょっと怖かったんだよね。家で VR のやったりとかするときに、
うんうん、
割とすぐになんか気持ち悪くなったりするから私は、
うんうんうん、
それもあって、
ま
あ、
でも VR 酔いはしなかったね。
結果しなかった、
うん、
てかするほど動かないっていうのもあるしね、走るっていうほど走ったりしないじゃない、そんな激しい動きしないし、
うんうん、まあでもその VR ホラーの前にやったなんかシューティングっぽい VR つけてやるシューティングみたいなのあったじゃない、あの柱に隠れるみたいなやつ、
はいはいはい、
あれとか結構動いてるけど、まあ、別に用意はしなかったから、
確かにそうだね、
だから割とアドレナリン出てるみたいな話なのかな、
あなのかな
とか、まあ時間で言うと言うてもそんな長くやってないからとか、
確かにね5分ぐらいとか、
そう5分とか10分とか、
ホラー
VR ホラーは10分だったし、
うんうん、
なのかなと思うけど、
うんうんうん、
うん
うん、あのホラーは私的にはちょうどいいぐらいのホラーでしたよ。
ああ、ふもさんね。
はるさんはずっとなんか、いや、もうちょっと。
そうそう、ホラー、いや、違う。もうね、それ、でも本当にね、すごいめんどくせえな、こいつって思う話なんだけどさ。
うん、
いや、ホラーはいいのよ。あれで、あれは、あれで、スタートはいいんだけど、
うん、
俺にとっては、どこまで行っても、最初ぐらいの生ぬるいホラーがずっと続くのよ。
そうだね。
なんか、あの、壁に立てかけてある本棚が目の前でバーンって倒れたりとかさ、
うんうんうん、
あれよねっていう感じのさあとなんか突然子どもの人形がわーって走ってきたりとかさ、
うんうんうん、
で手に持ってるあのろうそくみたいなやつがちょっと消えかけて消えかけたけどすぐつくみたいなさ、すぐついちゃうんだって思いながらさやってたりとかさ、いやだから そういうのが導入なのは全然いいんだけど、
うんうんうん、
あのもうちょっとその恐怖曲線をね作ってほしかったのよ
そうだね、どんどん怖くなる、
奥にガンガン進める人にとってはもっとガンガン怖くなるみたいなのを見せてほしかったのよ、なんか知らうまいこと、
うんうんうん、
壁が迫ってきますよとかさ、
うんうん、
例えばね、うん、まあ、どこまでやっていいのかっていうラインが微妙すぎて分かんないけど、
難しいね、
でも、うん、その後の方にそういうのを置いとけばそこまでいける人ってそこそこそもそも体勢がある人じゃん、
まあそうなんだろうね、
怖くて前に進めないっていう人じゃないわけじゃない、
うんうんうん、
もう10分近くあのホラーリングフィットアドベンチャーみたいなさ、ずっと桃上げしてるみたいな人じゃない
うんそうだね、
うん、あれがあの360度歩ける VR みたいな売りだったけど、 あんまり歩けねえんだみたいな、
なかなかねうまいこと歩けなく
てもそう、あ歩こうと思って歩くと歩けないから、結果なんか足踏みでも前に進めますよって言われるからずっと桃上げするっていう 移動手段だったけど、
私もも上げでは歩けなかったから、うん、一生懸命斜めになってすり足してたんだけど、うん、それでもうまく反応してくれないし、うん、なんならたまになんか自分のいる場所がおかしいのか、うん、若干壁になんか引っかかって動けないってなってたりとか
ちょっとそこら辺のもどかしさ、
ちょっとこっちに左に右に寄ってとか、うんうん、ちょっと寄りすぎたって
なんかサイドステップしたいのに横に動けない
からそうなんだよ ね、 なん
かその辺がね正面にしか動かない感じはあった
もどかしい感じはあったんだけど、
うんうん、思い通りには動かなかったけど、まあでも360度を好きな方向に進めるっていうのは面白いだけだったよね、まあ、基本歩くだけだったからな。なんか物持つとかできんのかなと思ったらドア開けるっていう動作しかなかったからね
基本ね、
うんうん、
まあお化けの館なのでそこから脱出するのが目的ですって言われて、
うん、
まあ脱出できないだろうなって思ってたから、
うんうん、
行けるとこまで行こうっていう感じで私はやってて、
うんうんうんうん、
あの結構びっくりはしたんだけど、うん、ガタンってなんか倒れたりとか、
あとポルターガイストみたいなやつとかね、
そうそうそうそう、
っていうか全般ポルターガイストで済まそうと思えば、ね、全部ポルターガイストだった、
そうそうそう、
基本ポルターガイストが起きます、
怖い
感じのね、
あのなんだろう、待ってる間に、うんうん、その今やってる人たちの画面っていうのが出てる場所があってね、
うんうん、
それを顔見してこういう感じになってるのかって言って、
うんうんうん、
ちょっとちゃんと前知識がそうないと
怖いから、俺は あのできるだけ怖がらせてほしいから予習はしないようにこう目をそらしていた、ね、
予習しないと怖いの無理ってなって、うん、なるほど子供が出てくるのかなるほどここでバンって言うのかみたいななるほど子供が出てきても出てくるんだと思っとけって言うとこう、
うん、
ほうほうって見てて、うん、でまあ結構ね前のやってる人たちとかがもうキャーキャー言ってる人たちとかいたからね、
見てたね、野郎でなんか過剰に声出してる
いたね、
若造がいてね、うっとしいなと思ってうるさいと思って
うちらやってる時いなかったけどね
声出したがり男子だなと思ってね、
アドレナリン出てた、
アドレナリン出てたのかな、
友達とみんなでウェーイってって、
まあまあまあそうなんだね、友達いたんだろうなって思った、うん、
友達いるから逆に友達がやっている友達にびっくりさせたいから声を出すっていうのもありそうだよね、
ああ大してびっくりして、あ、まあ、大してびっくりしてないかどうか分かんないけど
ちょっとびっくりするポイントで声を出すっていう、あのねあれだった、なんだっけ思い出したけど、うん、その VR でそのなんかポルターガイストが出て怖いって思ってへ、うんって言って声は出さずにビクってなって止まってたりとかあったんだけど、
うん、
あの VR のコードが垂れてるやつが肩にトントンってくるのが、そ
うヘッドセットからねケーブルがあって天井に
そうそう吊るされてるというか、
吊るされてるというか天井に行ってるのよねケーブルがね、うんうんうん、なんだけどそのケーブルがねちょいちょいね俺も頭にねトンって乗っかってきたりして、ってそれが一番びっくりしたんだよね
そのトントンが怖くてってなって、いやきっとこれコードだって思って
ダイレクトアタック来たと思ったら、あなんだコードかよとか
たまにそれがあるもんだから、それがねあと慣れればまたコード来たよって思うんだけど、うん、最初怖かった、
最初びっくりしたよ、ね、今日一びっくりしたわと思ってゲームの内容はさ、まあこんなんだろうなっていうのしかなかったダイレクトアタック来たそういう演出ありなわけねえかと思って
びっくりした
そうだな、
うん、
なんかもうちょっとさその VR ならではのさ、なんか後ろに何回いるのを予想され、うん、予想連想させるような演出だったりとかさ、
あ
そういうのがあるとさ VR って後ろ側見えないじゃない、
あそうなんだ、
いやいや普通にあなた後ろ、あなたまた後ろに目ついてないでしょ、
そういうこと、そういう意味、振り向けば見えるけどってことか、
そうそう、でも振り向くの怖いよなって思わせるのがここ怖い、
なるほど、
ホラー演出じゃないですか、だからなんか後ろからさその耳の脇から手がニュッて出てくるとかさ、そういうのあるとさ、ってなるじゃない。
私多分それ、動けなく
て。で、振り向いたら何もいないって、やだーってなるじゃない。
前見きたくないよね、もうその後。
だから、後半の方にそういう演出を入れといてくれたら、
あ
いい腕してますねって思うじゃない。
あなるほど
ね、だから、そこまで奥まで進めるお前にはこういうお仕置きあるぞが楽しいじゃない。
なるほどね。
だからその曲線を作ってほしかったなと、俺は思ったよ。まあ、無茶なんだけど勝手に言ってるだけなんだけど、
そうだね、うん、極端に本当に最後の方の出口付近はあったのかもしれないよ、
まあね、
うん、
まあ、俺途中のギミックが気になってさ、これなんか意味あるよなって、これ絶対こうなんかあの言葉を荒らしてるよなみたいなギミックがあってさ、 これあえて、このゲームにネタバレする必要もあれなんだけど、まあそういうのがあってさ、それをしばらくさ、これなんか言葉を表してるよなって思ってさ、よく考えたら、あれこれ何にも意味ねえなっつって30分くらい無駄しちゃった、あ、30分じゃない、30秒くらい無駄しちゃったんだよね。あれなかったら俺ゴールできたのかな、みたいな。それ以外はほとんど全力で走ってたからね、もう、ね、ずっとね、ずっとずっとずっとずっと。
らしいからね。
うん。
私結構止まって、へーって言ってあたり見回して、よし行こうって。
うん、だポルターガイストとか起きててもそこに突っ込んでいく感じ。おらおらおらーっつって、もっと怖がらせろよーっつって。
怖いよ。
いや、まあ正直ね、 VR のね、あの、うん、ラッシュ・オブ・ブラッドとかさ、
うん、
あのバイオハザード7とかの方がよっぽど、うん、そういう意味では怖かった。
ハルさんがやってるやつの方が怖そうだなとは思
って、出会い頭にだってスコップ持ったおっさんがいたら怖いでしょ。
怖い。
曲がり角曲がったらちょうどスコップ持ったおっさんと鉢合わせで、そのおっさんめっちゃ追ってくるみたいな。それバイオハザードの方だけどさ。
怖い、無理無理。
それはまあ自分で足を動かして歩くわけじゃないけどさ、うんうん、自分でコントローラーで、
うんうんうん、
まあ、動くわけだからさ。
そのうちそういうガチホラーみたいなのをやってほしいね。
いやでも俺ガチホラーでもいいと思うんだよな。
いやだから
それでさ、ガチホラーだと思わなかったってキラチラかすやつはさ、別にじゃあすぐ手を挙げてやめれいじゃんっていう話です。
いや最初の出来たてはやっぱり、しかも入り口の一番目立つとこに置いてあるから、
うん、でもホラーってちゃんと言ってるわけだから、それがホラーじゃなくてさ、何か別のものですって言っててさ、やって怒られるんだったら分かるけどさ、うん、お前なホラー要素あるやんけって言われたら分かるんだけど、
でもホラーだけどあの体験をしてみたいっていう人たちが
歩き回りね、
うん、来てたりとかするのはあるだろうから、うん、
まあね、
そうだからある程度あのちょっとぬるいホラーでやって、うん、期間限定みたいのでガチホラーをやって、うん、でそれで評判良ければガチホラーをずっとやるとかっていうのは可能性としてあるのかなって思ったけどね、
うん、そうね、まあね、うん、まあガチホラー、ガチホラーと言わなくても、うんうん、あのテイストでもいいから、もうちょっとその
なんかね、
怖い演出曲線はもうちょっとつけてもよかったんではとは思って、ね、
うんうんうん、
なんか演出のアイデアはもうちょっとあってもよかったんじゃないかなとは思うかな、個人的には。
実際自分がどのくらいまで進めてたのかが知りたかったけどね。
ああそうね、全体のね、
そうそうそうそう、
俺結構走ってゴールできなかったからちょっと絶望したよね最後ね。マジでって思って。
なんかあるというのにね、最後にさ、こう、うん、あなたどのくらいまで
行きました
よとかっていうのがね、
あるといいよね。
ね、
うん、まあかといって別に周回するゲームでもないと思うけど、
うん、まあそうなんだろう
ね。でゴールしても別に何かもらえるわけでもないし、
うんうんうん、結構さ、あの急に終わるじゃない。
ああ終わる終わる、10分経ちましたって
言われ、画面で終わるっていうよりかは何か声かけられて終わりますみたいな感じだから、うん、
はいはい、
なんかやっぱりあれはそれ専用のゲームとかではないんだろうなって。
いや専用なんじゃないの、
専用なのかな、
うん、だったらもうちょっとそれ用に作ったんだと思うけど、
ね、もうちょっとその10分とか経ったら、あ10分ですっていう感じで画面で表示されてもいいようなもんなのになって、
うん、だからそこまでまだ作るまでっていうか、まあ変わるのか分かんないけど作り込めてないんじゃないかな、うん、
なのかな、
うんうんうん、まあそのプレイの準備段階からもうずっと裏で動き続けてるっぽかったからね、うんうんうん、
難しいのか時間計るって。でもほらドアガチャって開けてスタートみたいな感じにすればさ、
ああうんうん、だからそういうのをね、仕組みを作ればいいのにね、
ね、
うんうん、と思うけど、
うんうん、
もう俺さ最初さその準備段階でさ、
うん、
あの VR ヘッドセットつけてでコントローラーも持って、
うん、
であの左手の左手でも右手でもいいのか、あの明かりになるろうそくを手に持っ て、
うん、
ドア開けてスタートですよって言われて、
うん、
で最初その真っ暗なところに自分の手、要はコントローラーで、
うんうんうん、
自分の手が見えるのよ、
うんうん、
であ見えるなと思って、
うんうん、
あこの真っ暗な先になんかこうボンって出てきてスタートなんかなと思ったら、その真っ暗な状態でじゃあもうスタートしていいですよって言われて、え真っ暗なんですけどなんてえ俺手プラス真っ暗なんですけど、これなんろうそく持っててろうそくどこにあるんですかって、もうここら辺まで出そうになって振り向いたら後ろ側が部屋だったっていう。だから部屋の隅の真っ暗なところを見てたっていう。そんなことあるみたいなさ、
ね、
そこを別に真っ暗にする必要なかったと思うんですけどみたいな、
作り込んでないから、
そうそこ部屋反そのろうそくが置いてある部屋の反対側普通に壁描写すればいいのにと思って、単純に光が当たってなくて黒く見えてますみたいなのかもしれない、
うん、あまあね、
けど、うん、びっくりしちゃった。
そうあれろうそく取ったらなんか立てかけてるやつがバタンって、
うん、そうだっけ、 もう覚えてすらない。
言っちゃっていいのか分かんないけど、まあ、言っても別にいいと思うけど、いいんじゃないですか、うん、その時が一番怖かった。
あ、
うわホラー始まったって思って。
俺ねバイオハザード7で、うん、割と序盤の方のあれだから言っちゃうし、うん、そんな重要でもないから言っちゃうんだけど、うん、ピアノがあって、あのアップライトのね、
うん、
ピアノがあって、そのピアノを調べようとすると手をスーッっていうかそこにスーッて近づいたらそのアップライトのピアノの開いてる蓋がバーンってしまってガチャーンっていう演出があるんだけど、それめちゃくちゃビビった。近づいた上でなんか弾くのかなと思ったら閉まるっていう、ダーンってしまったから、びっくりしたなんかね、そういうのに慣れちゃってるもんだからなんか全然びっくりしなかったね、うん、あるよね。まあでも結果あのなんか楽しんではいるんだけどね、
う
ん、
楽しかったよ、
うんうんうん、まあ、思ったよりはホラー要素は薄かったな。
まあね、まあ、一般の私が、まあ、でも私ができるぐらいって言うけど、
うん、
意外と多分春さんがやってるのをチラチラ見てたりするから、
うん、
そこそこ大丈夫なのかもしれないって思ったもんね、今回やってみて。
アフモさんが、
うん、
でもラッシュオブブラッドとかはちょっともう切れ気味だったよねやらせた時
あのあれでしょ、なんかトロッコみたいになってるやつでしょ、
トロッコになって
無理無理無理無理、
楽しいじゃんみたいな、よくわかんないよ、なんか幽霊みたいなやつが頭吹き飛ばすの楽しいじゃんみたいな
途中まではでもやったもんね、私もあれ
あったあった、あれ どのステージやったんだ忘れちゃったけど、最初のステージだっけ、
うん、
ステージ2とかきついよね、
ステージ2どんなんだっけ、
豚の顔が
ブヒ
ーって豚の顔がブヒ
ーでもその辺まではやったんじゃないかな、
やったんだっけ、
うん、多
分。だからね、いやあそこまでは求めてないけど、なんかもうちょっと VR 的な体験が あったらよかったなとは思うんだよね、
うん、
もうちょっとその近くに何か
ある感じとかいる感じ
来るとかさ、つい避けちゃうみたいな、
あなるほどね、
イベントとかさ、
ま
あ、さ
っき言ってた音だけ何かが、うん、
その近くに何かが出てくるみたいな、い
や怖いって
顔の横から手がスーって出てくるとかさ
怖いって、
いやだってホラーっつってんだから怖がらせていいじゃん、
だからそれは
だ後半の方に後半の方に、うん、後半の方にさ、ね、終わり際にさ、
うんうんうん、
そこまで来ちゃったつわものにあの心臓をギュッてさせる感じのイベント増やそうよ
そうだね
とかって思っちゃうって、
うんうん、まあ大体そんな感じでしたかね、
うんうん、
それをやっても時間だから出て、
そう時間ギリギリだったからもうそれ終わったら駆け込みで出てったよね、
そうだね、
やべえやべえ時間ギリギリだったら延滞料金取られちゃうと
取られちゃうって言ってね、
そう3時間入ってから3時間っていう、
うんうんうん、
ルールなので、
うん、
その3時間過ぎちゃうと
延長料金が30分ごとだっけ、
うん、30分だっけ10分だっけ、何分いくらってかかるんだよね確かね、うん、まあベースまあそんな感じだったかな、
うんうん、楽しかった、
うん、まあ結構触れ気になったけど触れてないやつ結構あったからね、
う
ん、
そうだね、
ドローンとかも個人的にはちょっと、
ああそうだよね、
触ってみなかったかなと思ったけど、まあ、あれも結構並んでたし、
うん、
さっき言ってたビートセーバーも気になるわ、ね、気になったし、なぜかみんなしっぽりやってるポーカーとかもまあ気にならなくはなかった、ポーカー知らない、
うん、あーなんかあったね、
カジノテーブルみたいなので割としっかりめなポーカーやってる、
なんかちょっと別枠みたいなところで
奥そうそうそう、ちょっとなんか奥が長いなんか縦長のスペースみたいなところでみんなしっぽりポーカーやってるっていう、
ポーカーはあれがルールよく知らないから私はできないな、
まあまあまあね、なんかあそこだけちょっとなんか一元さんごと割り感あったよね、なんかねちょっとディープなスペース感あったよね、うん、そこね、
まあまあまだまだいろいろ見れそうなとこは、
そうだね、楽しもうとすれば全然まだ
ね、
うん、それこそ今回は2人でね一緒に行動してたけど、うん、そうバラバラに行動して好きなやつやるとか、ね、
全然
あってもいいかもとか思っちゃうよね、
あとはなんかできれば複数人で行っても楽しいんだろうなっていうものも結構あったりしたし、
そうだね、体動かす系なやつとか、
うんうん、それこそなんかこうボールみたいなのを使ってなんかやるものとかもあったりしたし、
うんうんうん、あとその対戦型の2対2の対戦のシューティングみたいなのあったんだよね、なんか柱に隠れながら相手攻撃していくみたいなさ、
やったね、
あれとか4人で行けば
そうだね、
仲間内で対戦になるじゃない、うん、俺らは知らん人と対戦してボロ負けしてちょっと半泣きだったんだけど
そうだ、ね、
ダブルスコアで負けたみたいな
すいません、こんな弱小者が相手で。
そうそうそうそう、めっちゃ荒い。いや、向こう的には無双状態だったんだ。うわ、あいつら下手くそと思ってなってたんだろうなと思って、
うんうん、
そうだな、まあ、そんな感じで面白かった、
うんうん、面白かった、
うんうんうん、それこそボードゲームとかでね、時間潰すとかもいいし、なんか結構その、まあね、時間の潰すって言い方もあれだけど、その時間の過ごし方はなんか結構幅広そうだなと思って、ね、
そうだね、うんうんうん、
思いました。
はい、
はい、東京のど真ん中、ど真ん中わかんないけど東京タワー、ね、
はい、
はい、そういうスペースがあるんで、
うん、
まあ、気になる人は調べてみたりしてもいいんじゃないですかね。
はい、
はい、今どんぐらい混んでるのかわかんないですけどね。
うちら行った時はまあまあな感じだったよね。
うん、まあ人はそんなもんだったな。でもチケットがどんぐらい取れるのかよくわかんないよね。俺ら調べた時は結構先行だったから、まだチケット全然空きばっかりだったけど、うんうんうん、今どうなんだろうね。
ね、
うんうん、まあチケット埋まってくれた方がいいんだろうけどね、
まあ
施設としてはね、うんうん、でもチケットが埋まると並ぶ時間がめっちゃ増えるとかだと困っちゃうから、その辺難しいけどね。
そうだね、
まあその辺は行きたい人はちょっと調べてもらえるといいのかな、ここでね、
うんうん、
はい、と思いました、はい、まあそんな、東京散策、
うん、
東京タワーへ向かう寿司でお腹いっぱいの旅でした財布が寂しくなるはい、ということで、じゃあ今回こんなところで終わりにしたいと思います、
はい、
じゃあ今回もエンディングに春の曲をかけてして終わりにしたいと思います。
はい、
今回エンディングに何かけようか。
何がいい？東京散歩っぽい曲。
むちゃ言うね。いや、ハッシュタグでさ、うん、なんか、最近、生命体ばっかり流してるから、うん、なんか他の曲も聴きたいなっていう方がいて。
あ、そうなんだね。
うん。
何がいいんだろう。
何がいいですかね。あ、わかった。
え、なんだい？
おあつらえ向きの曲があったよ。
おお、なんだい？
鉄塔の歌。
ああ、それで
い
こう。
いや、まあ、鉄塔じゃねえんだけどな。一般的に言う、送電線の鉄塔じゃねえんだけど。
まあ、そうだね。
まあ、鉄でできてる塔っていう意味じゃ、まあ。
鉄塔？
アイアンタワー、電波塔です。
電波塔、
鉄塔の歌はこうつながっていくよって言ってるのに、
つながってないわ。
あ、まあ、電波でつながってるのかな。
心でつながってるよ。
適当すぎて何言ってるのか分かんないなまあそんな感じで、じゃあ鉄塔の歌いきましょうか。
オッケー。
はい、ということで、じゃあ今回は春の曲の鉄塔の歌をお送りして終わりしたいと思います。鉄塔の歌もまだ多分、サブスクとかで聴けるし、販売もしてるはず、うん、来年ぐらいまでかな、
うん、
うんうん、してるんで、まあ、そっちでもチェックしてもらえたらいいかなという感じでございます。ということで、お送りしたのはハルと
トモでした。
それではまた次回、バイバイ。
バイバイ。
鉄塔、空に鉄塔、広い景色を切り取っていく。鉄塔、高く鉄塔、夕日にシルエット、静かに見上げる。風に打たれてもただ立ってる。雨に打たれてもただ立っているから、突き刺そうの大きな姿に見とれているよ。どこにいてもいつまでもその冷たい腕が支える。いろんなものが遠くまで繋がっていくよ。見たこともない君の街まで。鉄塔、いつも鉄塔、そこからな見えているかな。もう鉄塔、遠くに鉄塔、まだ知らないあなたがいるから。みんな違っててもただ立ってる。時が流れてもただ立っているから、突き刺そうの大きな姿に見とれているよ。どこにいてもいつまでもその冷たい腕が支える。いろんなものが遠くまで繋がっていくよ。見たこともない君の街まで。
番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールアドレス otogame.mail@gmail.com にお送りください。またツイッターには番組で取り上げることのあるハッシュタグシャープ otogame と番組では取り上げないハッシュタグシャープ漢字の音亀がありますので、お気軽にご活用ください。さらに音亀ではなく春は作曲、ポッドキャストの編集代行などのお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたら、ぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。概要欄には全てのリンクが記載してありますので、そちらからどうぞ。
その大きな姿に見とれているよ。どこにいてもいつまでもその冷たい腕が支える、いろんなものが遠くまでつながっていくよ。山を越えて
番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
叫ぶように、嘆くように、祈るように、つぶやくように、あなたに聞こえるように、春セカンドソロアルバム生命体、 Spotify などの音楽サブスクリプション、 iTunes などの音楽配信サイトで販売中。